家族ラジオ JOBBB JOBBB 684回目です。本日もよろしくお願いいたします。さあ、家族ラジオでございます。日本国は大阪府北部の千里ニュータウン千里中央地区にあります、私万博美容の自宅6畳は室間にしつらえました仮設スタジオから13年にわたりまして、世界中の皆様、日本中の皆様に面白い放送をお届けいたしております。本日もよろしくお願いいたしまーすよー。はい、さあ、家族ラジオでございますので、家族で作っております。当然のことではありますが、週1回更新ということで、1回の、時間が今日は短縮タイプ、まあこういう時勢ですのでということで、約2時間ぐらいで終わると思っております。それでもまあ2時間長いとか、おもろいとこだけ聞きたいという人もあると思いますので、まず最初に目次を紹介いたしたいと思います。1です。週刊 JOBBB ニュースの352回です。家族ラジオ、バンバラジオ、JOBBB を制作しております、家族の動きなどをご紹介申し上げております。1番です。2番目が、鉄平の健康レシピです。これは簡単で、健康で、そして美味しくて、作りやすいという、そういうレシピを、次男の鉄平が考えております。もともと私の妻のよっちゃんがやっとったんですけど、よっちゃんちょっと今健康、それこそ害しまして、休んでおりまして、13年間一緒にやってきましたカメラ担当の鉄平が、鉄平の健康レシピを担当いたしております。さあ、今日は何かと言いますと、ホットケーキミックスです。ホットケーキミックスで簡単、蒸しまんじゅうというね、私もたくさんいただきましたが、飽きずに何回も食べられるという素朴で面白いまんじゅうであります。乞うご期待、誰でも作れます。よろしくお願いいたします。そして3番目、このコーナーの一番の売りであります、我が JOBBB バンバラジオは、まあ、やってる本人もそのようにまともな人間ではないんですが、聴者の方がまあ変わり者、変人、奇人、善人、悪人、いろんな方がおられます。そういう方々が自分の1週間分の、まあ、動きみたいも、家族の動きも含めてレポートしていただいております。そのレポートを詳しくご紹介申し上げます。今回は短縮タイプで3番目でありますね、そんなんで今日は約2時間お付き合い願うと思いますが、皆さんどうぞよろしくお願いいたします。それでは、この家族ラジオ、バンバラジオを、プロデュースし、そしてディレクターをし、そしてメカニックもやっております、次男の鉄平くんにマイクを渡します。鉄平くん、よろしくお願いいたします。
日本各地、世界中に散らばる JOBBB リスナーの皆さん、こんにちは、こんばんは。おはようございます。バンバ鉄平です。さあ、ふみやくん、今日も楽しく。
行きましょう。
行きましょう。
行きましょう。ドーンと行きましょう。
はい。はいはい。室内気温 17.9 度。
うん。
まあまあ、暖かいかもしれないですね。
まあ、このシーズンにしてはね。
そうですね。
はい。
外は、
はい。
ちょっとね、今日ね、収録がちょっと午後になってしまって、はい、だんだん太陽が落ちてきてるんですけど、はい、まあ、それでも、今日一日、はい、お日様の光がね。
いやー、もう朝から寒かったけど、いいですね、ゴーッと部屋の中まで入ってきましてね。う
ん、風がね、今日はあんまりないみたいで、だからよっちゃんもちょっと外出して、いろいろ買い物行ったみたいなんですけど。
う
ん、
銀行も行ったり言ってましたね。
そうですね。はい、まあ、それぐらい今日は穏やかな、
はい、
まあ、冬の中でもちょっと春日和みたいな感じの日ですね。
そうですね。はいはい。
はい、まあ、そんな、今、2月25日の、
はい、
木曜日ですね、はい、配信しております。JOBBB684、はい、まあ、我々の、一週間の動きなんですけど、はい、まあ私、てっぺ、いろいろやりましたけど、うん、まあこれ、ふみおくんにも関係してるんですが、とあるリスナーさんがですね、ふみおくんの、毎週土曜日朝10時から、千里中央駅前でやっております、はい、FM 千里のね、
サテスタで、
そうですね、生放送になんとやってきてくれまして、はい、
そう遠方からね、
ありがとうございます。
はい、
そして、
はいはい、
こちらのものをいただきました。
はい、
じゃじゃーんと、ちょっと叩いてみましょうか。
おー、いい音してますね。また色がいいですね、これ。
はい。
私の大好きな、いわゆる黄色であります。
でーん、
ポンポンって言って音が、はい、音がしてます。はい。
で、来てくれたのがですね、はい、まあ僕は会ってないんですよ。ふみおくんが会ったんですけど、ダニー・ヤングさんとダニー・ボーイさんね。
兄弟です。
はい、まあまあ、ダニー・ボーイさんがお兄さんで、
はい、
ヤングさんが弟さんで。
なかなか男前でした
ね。で、だから確かにヤングさんは高知県にね、
高知県
お住まいで、
はい、
ボーイさんが大阪に
お
住まいという。
もう、
そうですね。
千里ニュータウンにおられますね。
はい。まあ、そのお二人が、わざわざ千里中央までやってきてくれて、
はい、
で、この分担を、くれました。これ多分分担。多分分担です。
私もね、なんか聞いたらよかったんですけど、思ったんですけど、忘れてしまったんですよね。うんうん、
僕ちょっとこの後に、
うん、
ちょっとあの、とあるスーパー行って、 コーチさんの分担が全くこれと同じやつが売ってたんで。
確認してくれた。
確認しました。あのね、はいはい、結構ええ値段してましたね。あ、はい、こんな高いんやっていう、ちょっとびっくりしたんですけど、おそらくそのダニー・ヤングさんが今、高知にお住まいなんで、
はい、
まあ、その関係でこの分担を持ってきてくれたんかなと、僕は想像してるんですけど。
まあ、おそらく 100% 出ると思いますね、
は
い。
でね、この分担ね、はいはい、まあ、文夫くんのところに1個、で、僕のところに1個、はい、まあ、合計2個いただきまして。
重かったですよ、持って帰るときに。
そうですね。
結構どっしりしてました、
はいで。ものすごく色が良くて、匂、はい、うとね、ああ、これ柑橘系の甘酸っぱい匂いがしますね。
明らかにもそうですね。
なんかもう幸せって感じのね。
高知の
巨大な。
宝物ですよね。
そう。まあ、ちょっとまあ、楕円形みたいな感じの。
もういやいやね、はい。まん丸ではないですね。
そうですね。分担なんですけど、うん、まあこれただ、いただくだけやと、やっぱりね、
うん、
あの、ダニーさん兄弟。
はいはい。
まあそんなまあ、別に、タイはないと思いますけど、やっぱり我々もね、せっかくリスナーさんからいただいたもんやから、この番組のためになんか還元したいなと思いまして、私、てっぺい、こちらの分担で、
うん、はい、
砂糖漬け、まあ、いわゆるピールっていう、
あれピールっていうんですか、
理由みたいですね、分類の、うん、料理をですね、うん、調理しまして、
まあ、お菓子料理、
ね、そうですね、
いろいろ言えますね。
は
い、
皮と、
うん、
で皮の内側についてる綿、これを別々に調理して、
う
ん、まあ、砂糖で煮て、で、干して乾燥させたやつに、また砂糖をまぶしてっていう料理をですね、うんうん、まあ、実は8年前ですね、うん、2013年に、うんうんうん、よっちゃんが健康レシピというか、お料理コーナーやってた時に、
はい、
あの時はね、確かね、こう、あれ、愛媛さんのね、安政館っていう、これまた分担よりももっともっとでかい、柑橘系の、まあ、みかんみたいなやつがあるんですけど、8年前はそれで、ピールを作ったんですけど、8年後は、また県も変わって、物も変わってということで、またこれ、高知県の分担やと思うんですけど、
はい、
そちらで作らせていただきまして、それはね、詳しくは YouTube の晩飯チャンネルで、今日も動画公開してるんで、
公開しました。
はい、よかったら見てほしいんですけど、その作った、できたてほやほやの、
はいはい、
じゃじゃーん
って、ね、すごいですね、
まあ、いわゆる砂糖漬けピールですね。
いやいや、もうこれはね、先ほどいただいたんですけどね、
はい、
もう2つも食べてしもて、うん、ちょっとこれ以上食べると甘取りすぎやというようなね、
ドッカーンって感じするでしょ、うん、カロリードッカーン、いやいや栄養ドッカーンみたいなね、
そういうことですね、
ダニードッカーンみたいな、
そうそうそうそう、うん、
これがね、
はい、
この大きい方のタッパ、タッパ2つ用意してるんですけど、この大きい方が、
うん、
綿です、
綿、あ、綿僕まだでしたね。
そう。
ちょ、いただきましょう。
で、この小さい方が皮です。皮の砂糖漬けです。
これ綿って、これ見て全然わかりませんね。
はい。
ほう。
綿の方が、なんかちょっとお菓子って感じで、皮の方はね、なんつうんかな、なんか皮食べてる、まさに、あ、どうですか
これうまい。おぉ、ちょっと全然ちゃいまんな。
全然違う。
綿と皮と。
そうです。今、ふみおくん綿食べてて、で、皮の方が、その柑橘系食べてるって感じするんですよね。
うんうん、
皮の方が。そう感じんかった、うんうんうん、皮の方がなんかちょっとみかんというか、分担というか。
匂い、香りがちゃいます
か。そうなんですよ。で、綿の方はね、うんうん、まあ、なんかわからんけど、
うん、
砂糖やな、みたいな感じなんですよ。
カチカリカリとね。
はい。
これ砂糖うまいことまぶしましたね。溶かさずに。
もう、いや、もうそうですね。しっかりと粗熱を取ったら。
ああ、こうなんの？
はい、砂糖溶けずに。ただね、うんうん、ちょっと今日気温が高かったんで、うんうんうん、実はここ、本局に持ってくる間にちょっと溶けたんで、
う
ん、直前まで冷蔵庫で冷やしておきました。
これ硬いわ、こいつは。
はい。
うん。
あ、それもしかしたら、皮かもしれない。ちょっとね、混ざってる可能性があるんですよ。実はちょっと最初、そっちのタッパーに、
うんうん、
綿も皮も全部入れようとしたら、ちょっと想像以上に量多かったんで、後で、皮だけこっちの別のタッパーに移動したんで、もしかしたらその中に皮入ってる。
大丈夫だよ。これ綿です。
ちょっと、じゃあ僕も、まあ僕はもう味知ってるんですけど、まあこの、ね、せっかくなんで、この、皮の砂糖漬けの方いただきます。
うまい、うまい。
あ、
うん。
うん。
いけますね。
すごい。
自分らで作って自分らでうまい言ってたら一番いいんやけど、これ。
うん。
うん。ちょっと教えてください
。これからね、いっぱい喋れなあかんから。やっぱこの砂糖で、ちょっと体力つけんだね。
あ、
うん。ちょっとやっぱちょっと溶けとるな。うん。
いや、まあ、そうやね。まあ、そういうはそうやけど、まあ、意外と僕は溶けずにね、
うん、
このカリカリとした砂糖のジャリジャリ感がね、
うん、
うまいこと溜まってるなと思ったんですよ。
で、まあ実際にそのよっちゃんが、うんまあ、考え出して、こっちも動画、バンチャンネルの方で公開してるんですけど、うんうんうん、安政館のピールね。うんで、その作り方を真似て、 今回分担でピール作ったんですけど、うんうんうんうん、まあ、とにかくめんどくさかったですね。ものすごい、あの、手間がかかる。
あの人も、あれはもう本当にね、長いこと時間かけて、それしかも試作を4回する人やから。
あれ試作はちょっと大変やな。
1週間というか、1ヶ月間ぐらいもう、あの味というのが忘れなかったです
ね。だから、やっぱりあの、ね、実際にまあ自分らがこう世に出したレシピなんですけど、うんうん、こうやってまあ8年越しにね、そのダニーさんのおかげで、自分でもその体験することができたんですけど、まあ、そういう経験ができたらよかったなと、うんうん、ただあのちょっとよっちゃんの方のレシピはかなりややこしかったんで、ね、まあ、今回あの
プロ級のレシピ、
ね、そうそう、またね晩飯チャンネルでこっちの分担のピールの作り方動画にして、うんうんうん、まあ、そっちの方があの水につける時間も短くしたし、そうですね、あの簡単にしてるんで、よかったら皆さんまた見て、これからいろいろこういう柑橘系の、あの、果もいっぱい出てくると思うんで、まあ特にその、
大きいやつはね、
はい。まあ分断はね、あの、中身もしっかり食べれて美味しいんですけど、
中身も新しいね、
そうですね、安静感はね、確かね、なんか中はあんまり食べれんかった気がして、あれはどっちかっていうと、皮と綿を楽しむ柑橘やったんですけど、まあこういう分断みたいに中身も食べれて、で、外側も、うちの綿も使えるっていうのはすごい利用価値があるなと思いましたね。うん、
これやっぱり大きいから、まあ、あれ以上大きくなるとやっぱり中身薄になるのか分からない、
ね。
これ以上ね。
そうですね。
あの、大きさの限界でしょ。
そうです。分担はほんまいい果物ですね、これはね。あの、はい、いろんなスーパーで今、店頭多分並んでると思うんで、よかったら皆さんまた、高知さんの分担買ってみてください。
はい、はい。新庄のスーパーデパートで見ていきましょう。
そうですね。はい。まあまあ、そんな、ね、あの、リスナーさんとの嬉しい出会いというか。
ダニさんどうもありがとうございます。
はい、あの、出会ったのはふみおくんだけでしたけど。
僕がね、出て、僕の、あの相手役してくれますあの
桜山さん
とか、うん、あるいはディレクターのね、はい、別品さんの女の人とか、うん、皆3人でありがとうございましたって言って見送っとったんですけど、
どんな方でした？
あのね、もう本当にね、なんというかもう素朴なというのかね、うん、まずね、目がしっかりしてるんですよ。目力があります。
ああ、目力があった。
で、眉毛がバチンと、ちょっと高知県の漫画出てくるようなね、
高知県の漫画
あんな感じ。
そうなんですね。
ボシッとした感じだね。そんな方で、うん、まああのちょっと年齢はある、僕兄弟と1、2歳よりもちょっと離れてる感じがして、
ああ、なるほどね。
うん、まああの、うん、それからお顔はもう本当に反動したみたいな同じ顔やったね。
ああ、やっぱりね。うん、いるんですね、
非常に素朴で感じのいい、はい、方でありました。
本当にダニーさん、あのボーイさんとヤングさん、ありがとうございました。
でお兄ちゃんの方は時々出会えると思いましてね。
あ、そうですね、
また遊びに来てください言って名刺渡そうと思ったら名刺忘れてたんですけどね。
ああ、わかりました、
うんうん、また来てください。よろしくお願いいたします、
はい、あの分担本当にありがとうございました。
ありがとうございました。美味しく食べていただきました、
は
い、
あとね、あの、うん、まあ、これまた僕の話なんですけど、もちろん料理続きになってしまいますけど、味噌作りに参加しまして、はい、やってきまして、
味噌を作
る。おもろかったわ。
おもろいはずやね。
米麹の味噌なんですけど、米麹。米麹で作る味噌なんですけど、うんうん、まあ、もう、ほんと、大豆をまず、あの、前日の晩にこう、あ、水で洗って、はいはいはい、水につけて、はいはい、で、18時間水にずっとつけて、はいはい、で、そっからもうこの、一斗缶みたいな、あの、なんか、ラーメンのスープ作るみたいな鍋二つ用意して、うんうん、で、そこでもう3時間ぐらいずっとグツグツグツっとやって、
なるほど。
っていうような作り方を、はいはい、僕の友達、僕の子供、娘の、うん、あの、親の友達に教えてもらって、で、実際にやったんですよ。
あ、そう、教室みたいなのがあるのか。
その方はね、うん、多分その、職業でそういうことやってる人なんですけど、
味噌教えというか。
そうそう、味噌マイスターっておっしゃってましたけど、はい。ただ、あの、今回はその、まあ、あの、今の、世の中でなかなかちょっとこう会場借りれないみたいなんで、はい、
あ
の、
その、
そうそう、公民館とかも、あの、ちょっとやっぱコロナで借りれないみたいやからっていうので、まあ僕の娘の友達のお家を使って、台所を使わせてもらって、で、その味噌マイスターの人に来ていただいて、で、米麹から作る味噌作り、体験してきまして、で、実際に、あの、僕らも5キロか6キロぐらい。
お前とこ家族全員行ったのか。
そうそう。あ、いや、僕と娘だけなんですけど、2人だけなんですけど、
ね、
で、それで、6キロぐらいのですね、うんうんうん、味噌を、まあ、実際に家に持って帰って、うんうん、で、まあ、冷暗所で半年ぐらい置いてたら、うんうんうん、食べ頃になるみたいなんで、ちょっと今それ楽しみ。だから、今年の8月ぐらいには多分できる計算で、はい。まあまあ、半年から1年ぐらいが食べ頃かなみたいな感じで、ちょっと時間が経つと、少しこう渋みがあって、 なんか、たまり醤油とかもできるみたいなんですけど、まあ、またそれはそれで美味しいんですけど、ね、僕ちょっと食べ比べした感じでは、うん、あの、若い味噌の方が、鉄平的には好みあったんで、まあ、8月ぐらいかなと、今年の8月ぐらいに、手作り味噌ができるかなと。
それは良かったね。
いうことで、あ、味噌ってこんなんして作んねや。
初めてってね。
初めてですね。僕はほんまに初めてでしたね。
まあ、お前の子供の時にね、はい、あ、うちのよっちゃんがまた、うん、挑戦してね、うん、大量に挑戦してね、大失敗やったね。
ああれ、カビ生えた系か？
カビ、あれ、消毒がどっかで手が抜いたの、抜いてへんと思うけども。
いや、ものすごいね、これシビアなんですよね。よ水入れたらダメやし、バイキン入れたらダメやし、もちろんその、壺というか、樽に寝かしてる間も、うんうんうん、あの、もう、あんまり触ったらダメやし、かといって、熱すぎると発酵が進みすぎて過発酵になったりとか、そうそうそう、もうすごいやっぱり生きてるんで、酵母が生きてるんで、うん、これすごい難しい、あの、うん、まあ、食い物やなと、ね、味噌っていうのは。
あの、うちの、まあ、料理名人と本人は言うてませんが、我々は勝手に言うてるんですけど、うん、よっちゃんですらね、はい、味噌はダメやったね。
あ、そうなんですか。
ただね、僕は子供の時からずっと家の味噌で大きなってきまして、うん、毎年、まあ、寒い時にね、味噌を作る一日があるんですよ。朝はもう5時ぐらいからね、大きな奥戸さんで火を燃やして、そこで蒸しを上げてから、みんなでどんどんどんどんとね、記念でつくんですけどね。これの行事の、まあ、匂いとか、あの、朝の雰囲気とか思い出してね、今、うん、ああ、そうか、まあ、今も続いてるなと思うと同時に、
ね、
一時ね、この、うん、もう今から何年か前ぐらいにね、味噌ブームみたいなのがあったんですよ、日本でも、味噌作りが。
うん、
その一つの顕著な例がね、奈良県のね、はい、あの、市長さんがね、味噌にごつこらはって、味噌市長と言われてるぐらいで、
あ、そうなんですね。
奈良の市中に小学校かなんかとかに味噌の講座ばっかり開かはってね、何回かその味噌の取材に行ったことあるんですけどね、あの市長さんも今お元気やと思いますけども、まあ、いろんなことに味噌との出会いがあって、
そうですね、
ついにまあ自分の子供まで味噌作りやったら、はい、孫と一緒にね、
だから、
いい話や。
半年後ぐらいにまたこのラジオで、発表できると思います、ね。この味噌がうまくいったのかどうかっていうこともね。
ちょうど8月頃っていうのはね、うん、ナスビがうまいシーズンだよね。
ああ、いいですね。
ナスビがあれ、油が好きなあれでしょ？
そうですね、
ナスビ。味噌挟んでね、はい、あの、田楽油が、揚げ田楽っていうんですかね。あれ作ったらうまいやろね。
なんかあれでその味噌つけて食べたらうまいかもしれないですね。
それはもうね、もう本当もう、紫とあの味噌の感じが、あの、味わってね、
はい、
もう下の上でまだ今なんか、よだれが踊っておりますけども。
はい、味噌はね、皆さんね、あの、まあ、なかなか作れる機会ないと思うんですけど、うん、あの結構面白いから、うん、そのまあ一人でもちろん行っても面白いし、家族で行っても面白いし、子供にこう教えてあげてもええなと思いました。
ね、
まあこうやって味噌作んねやっていうね。うん、
日本の文化やからね、これはね、
うん。そうですね。まあ味噌作りも体験できて、だから今回あのピールも作ったし、味噌も作ったし、結構いろいろね、今週またこの後蒸し饅頭も作りますから。
ね、
まあ最近なんかやっぱりよっちゃんがちょっと病み上がりで料理作れない分、はい、なんか僕の方にこういろいろ料理ね、案件というか、来てますね。
ジャパンテイストっていうか。
そうですね。
そんな感じの。
ジャパンテイスト、それなんでそこ英語で言うか。
なんちゅうかね、味っていうか感じやね、
はい。はい。まあまあそんな感じ。僕の一週間はそんな感じでした。ふみおくんどうですか？
まあね、あの、これついでに言うわけないけど、我々の番組の聴取者の方にもね、大阪の有名な店のね、
はい、
大将もいてはりまして。
ああ、はいはいはい、はい、あの、年賀状いただきました。
やっとな、
ありがとうございます。米中かなんかね。
そうそうそう、米中店の、ね、はい、社長さんですけども、はい、僕の方はね、あの最近またね、というすか、まあ、あのしょっちゅう千里中央、まあ、ここから歩いて 2,3 分のところがその商店街、5分ぐらいかな、
大阪のね、
大阪のね、はい、豊中市という北摂の一角なんですけども、そこでこのスタジオがあるんですけども、
はい、
それ、まあ、しょっちゅう、まああのまあ、この頃よっちゃんの大開門で、阪急百貨店をはじめ近くのスーパーとか行くわけですよね、
うん、
その時に、まあ、あの僕 の, あ の, 入, りあのなんちゅう入り浸りのカメラ屋さんが2軒あって、
あ、そうなんですか、
うん、そのうちの1軒が、まあ、はい、何話さんというカメラの何話というところで、まあ、有名なカメラ屋さんなんですよ、
はい、
この店に前にいつもワゴンが置いてるじゃないですか、
うん、
置いてるじゃないですか、ね、勝手に僕は言ってるんですけど、
うん、
そのワゴンをまあ見るのが一つの僕の買い物の、まあまあ、楽しみになってるんですよね。
そうです。このラジオで何回かね、そのワゴンのネタをお話しさせていただきましたけど、そのワゴンですね。
店の前に外ワゴンがあり、はい、
うん、
店の中に内ワゴンがあり、
うん、
そして、まあ、ショーウィンドワゴンと3つがあって、ショーウィンドワゴンには、まあ、あのいわゆる高い、中古カメラっていうか有名な中古カメラがね、うん、いっぱいあるんですけども、
うん、
その中のこの店の中のワゴンでね、今日面白いカメラ見つけてね、
うん、
早速購入してきたんですよ。
あ、はい、それですか。
これで、
あの、すごい箱に入ってまして、
うんうん、ほらこの箱見て、箱ちゅうはケース見てください。
ケースいいっすね。
何かこうね、女性の 洒落た方が持ってはるようなハンドバッグのようなね。
ほんまですね。うん。だからルイ・ヴィトンとか書いてそうな感じ。
そう。
書いてないですけど。
まあ、タスコとか書いてあるんですよね。ルイ・ヴィトンらしいね。
はいはいはい。
なかなか、あの、字体もいいし、いい名前の、
そうですね。いや、めちゃくちゃ箱の保存状態がいいんですよね。
そうなんですよね。
なんかもう本当、ね、最近作ったみたいな感じの箱なんですけど、はい、これがそうじゃないんですよね。
そう、これがですね、まあ、あの、値段がちょっと高かったんで、僕にとってはね、
はい、
980円やったんですけども。
安
っ。いやいや、大体、あの、中古カメラで、まあ、500円ぐらいしか僕出してないんですけどね、その中ではちょっとまあ割と、ね、1000円に近づいても、制限時間いっぱいになってね、
はい、
税金だけ負けてもらわなかったんですけど、結局1000円取られたね、
はいはいはい、
1000円取られて20円返ってきたん
だから980円、ね、
あ、そうそう、税込みの値段やったね、これね、はいはい、よかったよかった。
で、タスコっていう。
タスコというカメラメーカーなんですよ。
はい、TASCO。
カメラメーカーというのはこれ、ね、双眼鏡のメーカーなんですよ、有名な。
ああ、双眼鏡ね。
アメリカのなんか軍関係の、
はい、
主に商品をまあ納めてたということで、
なるほど、
でその会社がまあ日本にもまあ製造拠点を持っとったよね、
うん、
でこれいつ頃のカメラかということをいろんなところで今まあ調べてんねんけど、それ分からへんのですよね。おそらくまあ40年かな、
うん、
30年ぐらい前のもんちゃうかやなと思うんですけどね、これがまためちゃくちゃ綺麗なんですよね。
あ、てか変わったカメラというか双眼鏡ですね、
もうちょっとめちゃくちゃ面白いでしょ、
はいはい、うん、なんかね、どう表現したらいいかな、なんかたまにこういうあの、ツノゼミって、ふみおくん知ってますか？ツノゼミっていう、ね。
昆虫で来ましたね。
そうそうそう。ダーウィンが来たっていうね、日曜7時半から NHK でやってる、
まあ、ゆうのよみたいな番組、ね。
そう、動物の番組があるんです
が。最近キノコがあったな。
そうそう。で、あの、ダーウィンが来た番組の最後にですね、うんうん、マヌールの夕べっていうコーナーがあってね、あの、デブの猫と、
ね、
あの、ツノゼミの、なんか、あの、キャストみたいな女の人が出てくるんですけど。
ちょっとクラブみたいな感じ、ね、
そうそうそう。あの、ツノゼミみたいな感じの、なんか、ツノが3つこう出てるみたいなね。そうそうそう。そんな感じの、まあ、ただ色は黒で、
うん、
まあ、オーソドックスな、
しっかりと
その双眼鏡の形なんですけど、はい、
うん。
で、これどっから見るのこれは。
そっちから見るんですよ。
これが接眼レンズですか、
ま、その、いわゆる。
接眼は 3個なんですね。
接眼が2個で。
2個なんですね。
あ、それまだ前に、ついてるでしょ。
あ、これ撮る、うん。めんどくさいな、これ撮るの、これ、
うん。合計でだからですね、5つあるのかな。
5つね、
あの、
筒があって。
それで見るとですね、
はいはい、
まあ、近すぎてちょっとピントは打てないと思いますけども、
はいはいはいはい、
要はその、
あ、今じゃ僕のね、うん、左右の目の、
あ、目の幅にね、はい、合わせてください、
うん、はいはい、こうやって合わすんやね。
そうそうそう、
なかなかこれ個性的な、
個性的な、
はいはい、
まあね、多分ピント
が、あ、文雄君の顔が見えた、見えた
るけども、やっぱりピントをかけてるんですよ今。
どっちかというとその後ろの
まだマシやね、
うん、あのタンスに、いや、それでもまだ全然遠いな。
そうそうそうそう、うん、
で近い、まだ近いわ。
最短距離がね20メートルぐらいです、それ、
はい、あ、22って書いてるの、あ、じゃあこれはあれか、これは絞りか、
絞り、絞り
22っていう、
それは絞りで、ほんで、はい、要簡単に言うと双眼鏡とね、
はい、
カメラが合体してるんですよ。
ああ、
2つの、
はいはい、
目ん玉で見るのはそれ双眼鏡なんですよね。
ああ、向かいのビルがよう見えますわ。
うん、うん、ほんで真ん中で
松の枝もよう見える、
真ん中のその何ちゅうんがね、とんがったところがあるやろ、
はいはいはい、
それがいわゆるカメラのレンズなんです。
あ、これいわゆるその眉間から飛び出してるやつですね。
眉間から飛び出して、鼻みたいなやつね、
はい、目から2本飛び出してて、で眉間からもう1本飛び出してて、ちょうちんあんこうじゃないですけどね、なんかそんなのが前出てるみたいな、
そうですね、でその真ん中の鼻の上についてるその筒みたいなもんがね、
はいはいはい、
これがそのカメラで、それはそのカメラのになっとってですね、そのてっぺんが握ってるところにフィルムが入るんですよ、は
い、ここのボックスに、
そのボックスのフィルムが入るんです。でその押したらシャッターがあるでしょ、
はいはいはい、
でシャッタースピードが2速あって125と250なんですけどね。でそこにフィルムを入れて、双眼鏡を覗いて、
はい、
で双眼鏡の中にちょっとこれ
なんかと四角い枠が入ってますけど、
そうそう、まあ、鳥とかそんなのあるわね、
はいはい、
そんなんで見ながらパチッと押すとですね、その写真が撮れるという、
結構双眼鏡としてもかなり優秀ですね、これすごい綺麗ですし、まあ、でこれでさらに写真撮れるの、これ
そうそう写真が撮れる、うん、面白いでしょ、
めちゃめちゃおもろいやん。
おそらく30年ぐらい前じゃ、そのフィルム自身がね、もう今もうフィルムはもうほとんどなくなりましたけど、特にそのカセットフィルムがないんやね、ワンテンというフィルムなんです。
これはない、ちょっとオープンしてみていいですか。
あ、どうぞ開けてください、
はいはい、あ、こういうやつね、
おもろいやろ、
はいはい、
カセットになっとって、
ちょっとなんかね、
あ、切手ぐらいの大きさです、一つ
暗視ゴーグルみたいなスタイルなんですよね。
まあ軍隊用品やからね、どうしてもそういうデザインが出てきますよね。
でこの中にカセット入れて、
カセット入れて、
はめ込んで、で蓋閉めて、
そうで巻き上げをして、
はいはい、でシャッター
を見ながら撮りたいところでパチッとシャッターを押すとですね、映るという、
あ、巻き上げ、これな、ワインドって書いてある
やつですね。
この音、この音、 フィルム入ってないですか、
ね、入ってないな、フィルム入ってないけどね。面白いやろ、これそれがまあなんかめちゃくちゃ綺麗なんやね、もう、うん、おそらく30年が経ってると思うんや。
いやこれほとんど多分使ってないで、
うん、
これ
ただね説明書読んでるとね、一、うん、回説明書なんか赤鉛筆でちょっと線が入ってたから、うん、やっぱり一回二回は使われたんかいなと。
あ、もちろんもちろんそれは触ってはいると思うけど、傷も何もないし、うん、よっぽど使ってる人が大事に使ってやったのかな、ね、というような感じですね。
そのあのキャップがね一つがなくなってるんだね。
このキャップがね5つ全部揃ってるからな。
専用のキャップが5つも揃ってるってことだね、はいはいはい、やっぱりあのまあこれあの何はさん売りに来はった人があったらしいんですけども、うん、何本で買おうと何本で売ったとかそこまでは知りませんけどね、うん、僕はとにかくまあ980円でいただいて、うん、またコレクションが一つ増えたんですね。
いやこれは面白いですね。
ほんでその望遠レンズの部分がね、はい、3本用意されてるんです。
ああ
交換できるんですよ。
あこれ交換できんの？
外してくださいネジ。
あ、ほんまや、スクリュー型というか。
お
う、あ、眉間の飛び出してるやつ外れた。
外れたやろ。
ええ
ー。うん。
で、これもあんの？
これのシャッター。いや、それは残念ながらついてなかった。
これはないやろ。
うん、これね、あとね、これ、70ミリの広角っていうのと、
はいはい、
150ミリの望遠っていうのが別にあって、はいはい、それが100ミリの標準なんですよね。
あ、今ついてるやつ
が、ね。今ついてるやつが。
あ、ほんま100ミリで書いてますわ。
書いてるやろ、はい。レンズがしっかりしてるね、これまた。
これレンズ、メイドインジャパンって書いてるよ。
いや、このカメラもメイドインジャパン。
あ、メイドインジャパンなんこれ。
だからアメリカで、まあ、設計されたんやろな、多分な。まあ、そんなんで日本でこれ作って、すごい面白いもん。
これは面白いな。
タスコって有名な壁、双眼鏡メーカーですけど、
そうですか。
こういう不思議な製品はめったにないと思う
んです
けど、
ね。しかもちゃんと面白いですよ。まあ、すごいこれ、こだわって、作ってるとこだわったんでしょうね。今、レンズをね、もう一回こう、ねじ込んで、本体に、ねじ込んで、裏返したら、うん、ちゃんとメイドインジャパンがね、一番裏側にちゃんと来るようになってますね。このあたりが、こだわりやな。
日本風やね。ジャパンテイスト、
ね。こんな適当なとこやったらなんかメイドインジャパン変なね、こう見えんかったりするんですけど。ああ、そうですか。
俺持った感じから、そのね、ファインダーの感じとかが、ね、しっかりしてるね。
すごいわ、これ。
やっぱりすごいもんやな。
ただこの見た目がなんかすごいいかつすぎて。
ちょっとな。
これでね、鳥とか覗いとったら、うん、ね、バードウォッチングなんかしとったら、
ね、
周りの人に、これ何ですかってこう聞かれそうなぐらいいかつい双眼鏡。
なんか、あ、まあ、物騒なこと言うけど、殺人構成が出ていくような、ね。
そうですね。
そういうような兵器的なね。
そうそうそう。
要は、夜間暗視ゴーグルについてるような。そうそうそう。ま
あ、ここから緑の線がピャー出そうな感じですね。
まあ、そんなカメラも手に入って、
あ、いいですね。
これもまたね、ガラクタコレクションというと、してるんですけど、その中に一つ入れとこうかな。
これはいいですね。
またね、詳しくと分かったらね。
そうですね。
どこでいつ頃作られて、どんなやってことが分かったら、またチャンスがあったらお話したいと思います。
いや、なにわさんありがとうございました。
はい、とりあえず、まあ、不思議なもんが手に入
って。犬も歩けばですね。
第一歩で。いや、その通りです、ね。はい、やっぱ歩かんとやられませんね。
そうですね。
皆さん歩きましょう。
はい、
残念ながらまあ歩ける状態でない人もたくさんおると思うんですね。
それはまあそうやけど
ね。
まあ、それとは空想で歩いたらいいと思います。
はい、はい。
はい。それではこの後はですね、私、てっぺの健康レシピで、はい、今週はホットケーキミックスで簡単にできる、うん、中にあんこの入った、
はい、
蒸しまんじゅうの作り方をご紹介いたします。ぜひお聞きください。てっぺの
健康レシピ！
イエーイ！あった、そういうわけで、私、てっぺいが作って、ふみおくんが食べるという、
おいおい、
本当に簡単で美味しくて、誰でもできる。そして、何より値段が安く済むというね、これが一番嬉しいかもしれないですけど、私、てっぺいが考え出したレシピ、紹介します。
はい、はい、
はい。で、今日はですね、まあもう皆さんタイトルご覧になってると思うんですけど、
うんうん、
ホットケーキミックスで簡単蒸しまんじ
ゅう。ああ、なるほど。ちょっと言ったらスイーツの仲間言うんか。
そうですね。
まあ、まんじゅう。
まあ、和菓子。
そうですね。
まあ、中華。まあ、どっちかというと和菓子っぽい感じなんですけど、まあ、言うたら、生地でまんじゅうを包んで、
はい、
それを蒸すというね。
生地であんこを包んで蒸すって
ことですね。あ、そうですね。あんこを、はい、包んで蒸すというような、はいはいはい、そういうまんじゅうでございまして、はいはい、今、これ、ちょっと、昨晩作ったやつを、
うんうん、
今、もう一回この蒸し直して、
おうおうおう、
はい、電子レンジで蒸し直して、これ今、タッパーの中に入っておりまして。
不思議な、そこの深いタッパーですね、
これ。そうですね。まあ、これ蒸し用のタッパーなんで、ちょっとそこの方に隙間ができるようになってて。
揚げ底になってますね。
はい。で、ここにお湯をためて。
これは面白い。蒸し器やね。
で、電子レンジで、まあ、500ワット、まあ、1分ぐらいかな。1分ぐらい再加熱して、ちょっとい わゆるその、ちょっと硬かったんでね。
はい、はい。
柔らかくしてみました。じゃあ、この中から4つあるんで、1個取り出しまして、ちょっとこの大きいやつをね。
ちょうど4つが
前ほど入ってますね。はい。じゃあ、これをね、ちょっと今からふみおくんに食べてもらうんですけど、その前にね、せっかくなんで、
う
ちょっと半分に割ってみます。
おー、なるほど。うんうん、おー、割れた。
はい。
うんうんうん。
ちょっとそこにね、クッキングシートを敷いてるんで、これを取りまして、
うんうんうん、
はい、こんな感じです。ちょっと、ふみよくん見てもらいます。
わかったわかったわかった。おや。面白い、まあ、あんな入り方いうのが。
はい。
もう、あれですね、アンパンみたいな隙間がなしにピタッとくっついてます、
ね。そうなんです。それがね、すごい出来が良かったというか、なんか、こういうのってちょっとこう、隙間がね、開くような感じがしたんで、ん意外とうまくできたなと思って。
アンパン系は開くし、中にはマンジでも開いてるのがあるけど、マンジは比較的くっついてるケースが多いですよね。
そうですね。そうですね。
はい、これいただいていいですか。
はい。
はい。じゃあ、その一かけらというか、二つに割ったやつを、おー、面白い、また入れ方がね、まん丸じゃないとこがまた素朴じゃおもろいっていうんですけど。
そうですね、まあ僕が作ったんでね。
そうやね。まあ別に何の問題もないんですよ。はい、うん。じゃあ、いただきます。
はい。
お、お皮もなかなか、あったかい。これいいね。はい。お、うん。あ、ご飯だ。うん。面白いね、これ。はぁ、うん。まあ、あんま、これ言うとないけど、ちょっとパンっぽいとこもあるね。
そうですね。
アンパンっぽいとこあるね。
はい。でもこれホットケーキミックス使ってます。
小さいアンパンがね、あの、連なったようなね、そんなアンパン売ってるとこあるんですよ。はい、これにちょっと似てます。
なるほど。
うん。あ、うまい。うん。うん、うん。うん。これですね、な、いくつでも食べられるの。もう最高ですよ、これ。まあ、一口まんじゅう。ね。
うん。
まあ、一つかみまんじゅうか、親指と人差し指にちょうど、挟まるやん、大きさで。
そうですね。うん、まあ、持ち運びしやすいかなと。まあ、これを外で食べるとかどれだけいるかわからないんですけど。
あ、いけるよ。う
ん、簡単なおやつとか。
うん、
で、ほんまに、ちょっと思い立った時に、うん、このコシアンさえあればできますので、うんうんうん、まあ、ホットケーキミックスはね、
う
んうん、結構常備してる家が多いと思うんで。
う
ん、まあ、コシアンはさすがにね、うん、買いに行かな、ないかなって感じだから、うんうんうん、まあ、1キロぐらいのやつ買っといて、
うん、
まあ、常に使えるようにしといたら。
結構ね、コシアンって売ってますよ。
そうですね。今回のコシアンはですね、うん、まあ、いつも、僕、お世話になってる業務スーパーで、買いまして、1キロ、税抜きなんですけど、195円で、まあ、税込みでも200円ちょっと、
ね。1キロで量があるよね。
かなり量多いですね。今回がね、うん、まあ、レシピで紹介するのは300グラム使うんですよ。うん、まあ、この、今、ふみおくんが見てるのは、それのほんの一部なんですけど、4つしか入ってませんから、うん、はい、300グラムやから、うん、まあ、単純計算すると3回分ぐらいは、
なるほど、
はい、1キロで使えるかなと思いますね。ほ
うほう、これもう一つもらっていいですか。
あ、どうぞどうぞ食べてください。
はい、とこれは、はい、
今ね、4つが3つになって。
小さいメロン食べます
よ、ね。そうですね。
はい。ああ、これね、僕はまあ、滋賀県の生まれなんですけども、
はい、
僕の町にやっぱり、和菓子屋さんがあって、
はい、
まあ、そこ一番うまかったのは、でちようかんがうまかったです。
ああ、いいですね、でちようかん。
もう竹の皮ようかん言うてね。
もう甘々のやつですよね。う
ん、甘々、あんまりね、普通のようかんよりはちょっと、甘さ薄いんで、でちようかん。
あ、そうなんですか。
割とね、そんなに甘々いないんですけど、竹の香りが移ったりしてね。
うん。
で、それで2番目で美味しかったのが、この、田舎まんじゅう言ってた、このタイプのまんじゅうですよね。あ、なるほどね。それはね、普通のまんじゅうよりもちょっとなんか、パンっぽい生地でね。うん、
あ、
まあ、ね、江戸時代ぐらいから続いた店やから、そこにそのホットケーキミックスがあったと思えないんですけども、
もしかしたら薄力粉とか、うん、もしくは強力粉と薄力粉足してなんか中力粉ぐらいで作ってたんかもしれないですね。
その辺はもう全然子供の時やから製造に興味なかった。ただまあショーウィンドウに並ぶとね、
うん、
ああ、おいしい仲間に食べたいなと思いながら、よだれ垂らしながら前店の前行ったよう覚えてますけども
、はい、ちょっとその時のまあ味と一緒かどうかわからないですけど、
うんうんうん、あ、もたこれ中の紙取りませんでした。
あ、そうそう、それね、蒸すときにね、地べたにくっつくんで、クッキングシートをね、
うん、
この、まんじゅうの大きさに切って、敷いてるんですよ、
うんうん。色が同じやからね、すぐ食べてまいりました
よ。ほんまに食べち
ゃう。特にも
ならない。あら、小川さんか。
うん。五五一も、豚まんもこれついとるからな。
そうそう、五五一はね、下玉あれ、竹のなんかちゃうかな。
竹やねし、木をね、
うん、
薄く切ったやつや
クッキングシートじゃないよね、あれはね。
あれはクッキングシートじ
ゃない。はい。
ただ、あれ、剥がすのが難しいわね。
そうそうそう、生地がペリペリってひっつきますからね。ね、
もったいないから、また眠ったり。
今回のやつはそんなに、つかないでしょ、
うんうんうん、あ、これ面白いわ、
うん、
うまい、
はい、
ただまあやっぱりこの紙は食えへん
な。そうですね、その紙多分消化されないと思いますよ。まあ毒ではないかもしれないですけど、い
や
い
や全然大丈夫ですよ。
はい、
はい、うん、
はい、まあ、てな感じで。
温めるぐらいは余計うまいわ。
そうですね。片手で持てて、
うん、
一口。まあ、一口ではちょっと食べるの難しいかもしれないですけど。
食べますよ、食べると思ったら。
はい、本当にね、思い立った時にすぐできるおやつなんで、ぜひ、ちょっと今回のレシピ皆さん、真似してほしいなと思います。
子供が帰ってきたらちょっとね、作っといたってね。
そうです。
それ500ワットにかけて、
はい、
10秒ぐらいですか、20秒。
僕はね、今日はだから一回蒸しても出来上がったやつを、これ本局に持ってきて、
うんうん、
で、それを再度電子レンジで、うん、 で500ワットで、うん、まあ1分ぐらいかな、うん、1分ぐらい蒸したらまあこんな感じになるってやつですね。
だからそれ作っといたって
そうですね、家帰ってきて、
うん、ただ今電子レンジでちょっと待ってチーンってやつやね。
そうですね、それもできますし、
これはいいですね、
はい、これは本当に美味しい。で何よりね、皆さんめっちゃ簡単なんですよ、これ
はね、はい、まあお前のこの健康レシピの特徴やね。
そうですね、
まあ今のところあんま複雑な料理はしてないけどね。
あ、いやもうね、複雑な料理はね、うん、もう基本ねしないでおこうかなと。
なるほど、
あの撮影も大変やし、まあ、あの見る人もちょっとやりにくいしね。やっぱり料理ってね、すぐできて、ね、楽しくなるのが料理かなと思ってますんで、
う
ん、ま
あ、そういう料理もあれば。
そうですね、
まあ、よっちゃん見たこった料理もあり、
いや、
まあ、
とにかくね、あの、うん、編集が大変なんですよ、うん、これぶっちゃけの話ね、あの動画作ってるんで、だからできるだけ簡単で、まあ、みんなが見てもらえる料理っていうのをまあ今やってます、
うん、これ、はい、まあ、当分続けましょう。
そうですね、うん、はい、じゃあ材料紹介しましょうか。20個分ですね、20個でいきます。
こういう
ま
んじゅうを。
そうです、20個でいきます。
一口まんじゅう20個、は
い、ホットケーキミックスが 100g、うん、あ、ごめんなさい、200g でございます、うん、ホットケーキミックス、うん、
200g でいいの。
そうですね、200g で、今回は業務スーパーのホットケーキミックスで、これも先ほどのコシアンと一緒で重さ1キロ。
なるほど。
で、値段がちょっとコシアンより高くて税抜きで228円ですね、
うんうんうん、
まあけど、あの1キロなんで 200g やとしても5回分作れますから、
う
んうん、まあ、コスパはいいかなと思います。
そう、う
ん、あとでね、待っててね、実はね、これホットケーキミックスによってもその内容がちょっと違うから、そのあたりの話もお伝えします。とりあえず業務スーパーのホットケーキミックスは 200g、はいはいはい、でお湯がですね、まあ、これ粉によるんですけど、うん、今回はまあ80ぐらい使ったかなと思います。これもなんでこのきっかりと重さを言えないのか、量を言えないのか後で言います。はい、で次はね、まあ、これ砂糖やったら基本何でもいいんですけど、
うん、
まあ、溶けやすい、お湯に溶かしやすい砂糖がいいんで、
うんうんうん、
まあ、粉糖とかの方がいいかもしれないですね。
あ、
まあ、なかったら普通の砂糖でいいです。
まあ、砂糖にしときます
。そうですね、砂糖大さじ2杯ぐらい、
はいはい、
まあ、これも別になくてもいいかなっていうようなもんですね、うん、あ、まあ、あれば使ってください。そして最後にコシアンが 300g ということになっております、うんうん、まあ、20個なんで、こしあん大体 15g、1個 15g のボールが20個できるような計算ですね。それを生地で包むというようなね、そういうまんじゅうでございます。
わかりました。
はい、それでは作り方なんですけど、まずはですね、ボールを用意いたしまして、そこにですね、ホットケーキミックス 200g をまずは入れます。
全量。
全量です。はい、入れます。
はいはい、
で、まあ、こっから、お湯でこう、こねていくんですけど、うんうんうん、実はその前にね、うん、まあ、ちょっとやっといた方がいい、まあ、すごい簡単なことがあって、
はいはい、
それ何かっていうと、泡立て器で、ホットケーキミックスをね、ちょっと何回かこう混ぜるんですよ。
水も混ぜると。
水も入れないで。
粉のまま。
そう、粉のまま混ぜるんですよ。で、これなんでこんなんするかっていうと、うん、こうしたら、うん、まあ、売ってるホットケーキミックスって大概ものすごく細かいんですけど、ごくたまにダマがあったりとかする時もあるし、
うん、
こうやってちょっと軽くね、その使う前に混ぜることによって、
うん、
細かくなるらしいんですよ、ホットケーキミックスが。で、人によっては、まあ、よっちゃんやったらここで、こし器を使ってね、粉ふるいするんですけど、あれ粉ふるいってね、結構めんどくさいんですよ。下になんか紙引いたりとかせなあかんから。だからそういう手間考えたら、そういったらもうボウルの中入れて、泡立て器でこう混ぜた方が、まあもちろんこし器で単独でやった方が効果はありますけど、まあそこまでせんでも今売ってる粉ってもうすごい細かいから、そこまではもうせんでいいんで、まあとりあえず泡立て器でちょっと軽く混ぜて、
うん、
まあ、粉をより細かくするような作業をしてください。
これ逆らうわけじゃないんやけども、
はい、
それせんとあかんか？
いや、しないでもいいですね。ただ、その粉、泡立て器で混ぜるぐらいだったら、文雄君は料理しないからわからないと思うんですけども、泡立て器なんか皆さん持ってますし、まあそこに泡立て器が誰かパーっとこう混ぜようかって、もうそれで終わるから、特にこの工程を入れたからって言って、
うん、
なんか調理時間が長くなるってことはないです。なんで皆さん、ぜひ、泡立て器で混ぜてください、
まずは。まあ、料理っぽいという
か。そうですね。この、ボウルの中でやってくださいね。ボウルの中でやって。はい、で、次はですね、まあ先ほど言いました、お湯。
うん、
お湯80ml、
はいはい。
で、ここに、まあ、やりたい人は、砂糖をですね、うん、大さじ2杯ぐらいこう溶かして、
うん、湯に溶かすん
やん。湯に溶かす。っていうか、湯じゃないと溶けないです。水やったらこれ溶けないです、砂糖は。はい。だから別に正直この砂糖を溶かさん場合はお水でもいいんですけどね、うん、お湯じゃなくてもいいんですけど、まあ、砂糖を溶かすってい
う
前提で、まあ、お湯 80ml に砂糖を大さじ2杯溶かしまして、
はいはいはい、
で軽くこう混ぜて、で、しっかり溶けましたら、そのお湯 で、まあ、砂糖水で、
うんうん、
ホットケーキミックスをこねていくんですけど、ここで注意です。まあ、粉もん使うときは、だいたいこういうことするんですけど、
うん、
少量ずつお湯を加えてください。
うん
うんうん、少量ずつ加えながら、ホットケーキミックスをこう混ぜて、
なるほど、
で、また加えて混ぜてっていう感じで、
うん、
粉の様子を見るんですよ。
うんうん、
というのも、あの、一遍に入れると、うん、もうべっちょべちょになってしまって、一回べっちょべちょになると、うん、もう一回粉を足さんと復元しないんですけど、うん、それが結構、まあ、めんどくさいんですよね。やっぱりその、うん、ね、適量というか、そのね、分量だけでいきたい場合は、ちょっとやっぱ分量も増えてしまうんで、うん、だからまあ、お茶、お湯をちょっとずつた、あの、加えて、
はいはい、
で、今回僕、ゴンベラで混ぜましたけど、ゴンベラでこう混ぜていって、で、だいたい水分がなくなったら、うん、またお湯を、垂らしていって、で、混ぜてっていう、まあ、20ミリリットルぐらいずつこう、加えていったら、失敗はないかなと思うんですけど、まあ、これパン作るときとかね、例えばあの、ピザの生地作るときとかでも同じようなやり方するんですけど、粉には一気に水は入れないというね、これはもう、あの、鉄則でございます。
了解、はい、了解しました。
まあ、てな感じで、ゴンベラでこう、ガーッとこう、こねているとですね、まあ、徐々にこう、塊になっていきますんで、まあ、あの、塊になったらですね、まあ、これ人によっては、これちょっと手でちょっと、あえて揉んで、こねて、まあ、よりちょっと粘度を強くする人もいるんですけど、まあ、今回はもう、手汚したくなかったんで、ゴンベラでこう、混ぜて混ぜて混ぜて、で、一塊になったら、まあ、それでとりあえず、生地の下準備は終わりという感じですね。はい。で、その、生地できましたんで、今度はですね、クッキングシート、まあ、今この、まんじゅうの下にも敷いてたクッキングシートなんですけど。
食べそうになって
るやつですね。そうそうそう。あれをですね、まぁ、ちょっとある程度の、このノートぐらいの大きさに、銀色のノートぐらいの大きさに切りまして、で、そこに今ボールの中にある生地を移して、
上にボーンと。
バーンと移して、はい。で、こう折りたたんで、で、そのまま冷蔵庫で寝かしてください。まぁ、次の工程までなんで、次あの、コシアンをこねる、あの、丸める工程があるんで、うん、まあ、それが終わるぐらいまでは冷蔵庫に入れといたら。
軽く前発酵みたいな。
そうそう、そういうことですね。そういうことですね。うん、はい。まあ、てな感じに今、生地は冷蔵庫に置いております、うん。はい、寝かしております。で、その時間を利用いたしまして、コシアンを今回は 300g ですね、
うん。これ店で買うてきたコシアン。
店、もう売ってますね。もう自分で作るのはもうめんどくさかったです。
まあ、そうですね。はい、いや、あんたくのは大変やもん
ね。そうですね。
まあ、もうあんなはみんなプロに任せてい
いですよ。そうですね。はいはい。で、そのコシアンをですね、まあ、今回 300g、で、あの、まんじゅう20個分なんで、だいたい 15g ずつぐらいに分けまして、うん、まあ、これはあの、はかり使ってもいいですし、うん、もうめんどくさい方は、もう 300g 測ったら、もう目分量で全部、うん、あの、10等分、20等分にして、もう丸めるのは多分楽やと思います。
まあ、小さなっても大きなってもいいじゃない
ですか。あ、そう、全然、全然、もうプロじゃないんでね、うん、あの、そこは適当でいいと思います。はい、はい、はい、てな感じで、1個 15g のコシアンボールが今20個。
はい、
できました、
はいはい。
はい。それではですね、この、こしあんボールをですね、今度は生地で包んでいくんですけど、うん、今冷蔵庫の中に生地がございますんで、うんうん、まあ、その生地を冷蔵庫から出しまして、
うん、
で、今度その生地をですね、まあ、あの、クッキングシートから出してですね、でこうやって棒状にするんですよ。ビャーっと。棒状に。
ちょっとうどん作るみたいな。
そんな感じですね。で棒状にバーっとしまして、で、なんでこれ棒状にするかっていうと、うんうん、あの、等分しやすいんですよね。
ちぎったりね。
そうです、そうです。等分しやすいんです。で、今回はまあ20個分なんで、うんうん、端から20個分。まあまあ、やりやすいのは、まず2等分にして、
はい、
で、それを、それぞれを10等分した方がやりやすいと思いますけど、ね、まあ、端からこう手で切ってもいいし、なんか包丁で切ってもいいんですけど、はい、そうですね。まあ、それは皆さんのご自由にしてほしいなと思います。で、大体これも、まあ、あの、生地1個あたり、なんとなく 15g から 20g ぐらいの間で、
まあ、いけるやろ
な。いけましたね。いけました。うん、はい。ってな感じで、今、生地を20等分、そしてコシアンボールが20個、目の前にございますんで、うん、はい、これから生地でボールを、コシアンを、ま、包みます。
なるほど。
はい。でもこれ包み方も簡単ですね。あの、20個に分けた生地をですね、うん、ちょっとこう手のひらでこんなビャーってやったりとか、ビャーってこう伸ばしまして。
餃子の皮みたいにする
わ。そうそうそう、うん。薄く伸ばしまして、うん、で、そこにコシアンボール真ん中に置いて、うん、で、ピュピュピュピュと、うん。もう別にこれあの、閉じ方とかもめっちゃ適当なんで、うん、もう皆さんの好きにやってくれたら、うん、もちろんこうやってなんかキューッとこう、あの、551の豚まん風にこうやると、時計回しにしてギャーってやると、綺麗になるんですけど、まあそんなんはもうプロの仕事なんで、僕ら素人はもう適当に口を閉じたらいいかなと思います。で、この時ね、もしかしたら、あの、ホットケーキミックスの生地がちょっとべちょっとなってる時があるんで、で、その時はね、手にね、生地が結構ひっつくから、あれやったら、あの、薄力粉とか、まあもしくはホットケーキミックスの粉でもいいんですけど、ちょっと手に打ち粉代わりにつけて、で、包んだ方がいいような、時もありますね。これあの、状態によります。生地の状態によります。はい、はい。ってな感じで、うん、今、こしあんを生地で包むことができましたんで。で、次、あの、茹でるんです。蒸すんですけど、 まあ、海岡もさっき言いましたけど、うん、この、あの、まんじゅうの下には、あの、クッキングシート、うん、小さいクッキングシートが座布団みたいにして敷いてるんですけど、うん、これは事前に切り分け、20個切り分けといて、うん、で、それをお尻にこう、つけた状態で、うん、蒸し器の中にこう、ばばばばばと並べて、行ってください。
あ、なるほど。
はい。まあ、でも、蒸し器はもう皆さん、お持ちの蒸し器でもいいですし、うん、今回、実はちょっとあの我が家に適当な蒸し器がなかったんで、あのお鍋とですね、うんうん、なんかこうアルミのこの蓋みたいなやつとかを使って、そうですね、あの自作のあの蒸し器を作りました。まあ即席蒸し器というか、はい、まあそんなんも作ってもいいかなと思います。なるほど。まあこういうタッ
パの蒸し器も面白いね。
あ、そうですね。はい。まあこれだから数がちょっとね、4つしか入らないからあれやねんけど、まあまあ基本的に蒸し器って。ね、側があって、うん、で、内底があって、うん、で、側と内底の間にね、隙間があって、うん、そこに水溜めて、うん、で、蓋閉めて、沸騰させて、まあまあ、で、その蒸気の力で、うん、まあ、蒸すっていうのなんで、うん、この機構さえできれば、別に、あんなごっつい蒸し器いらないですしね、うん、皆さんのお持ちのなんか調理器具で、多分蒸し器って自作できると思うんで、うん、まあ、蒸し器ないからできへんと、お思いの方もね、うん、よかったら、こう、自作蒸し器を、作ってみてもいいんじゃないかなと思います。
そうやね。
はい。
調理、まあ、工夫やもね。
そうですね。
なるほど。
はい。ってな感じで、今、蒸し器の中に、まあ、ちょっと蒸し器に入るだけ入れてくださいね。多分20個入る蒸し器ってなかなかないと思うんで。
なるほど。
しかもこれちょっと、やっぱりちょっとサイズ大きくなりますんで、ある程度、まんじゅうとまんじゅうの間、ちょっと隙間開けといた方がいいからね。
あ、まあ、これよくくっついてメガネになってもいいかもね。
そうですね。はい、だからまあ、2、3回に分けて多分蒸すのがいいかなと思います。
あ、なるほど、
ね。蒸し器のサイズによってね。
了解しました。
はいはい。で、まあ、大体蒸し時間は強火で、15分ぐらいかな。
15分。
沸騰してからやと多分12、3分やと思うんですけど、ちょっと今回沸騰する前にもう水の状態からの時間測ったら、まあ、大体15分ぐらいで蒸し上がりました。はい。で、あとはですね、ちょっとケーキクーラーじゃないんですけど、ちょっとこう上に置いて、冷ませるようなね、台の上に、蒸し上がった饅頭をこう並べまして、
4分ぐらいまで下が
って。そうですね。うん、で、粗熱が取れたらもうそのまま食べると。できるだけ早めに食べてくれと。いうことで、まぁ、今回みたいに、一回蒸したやつを、うん、まぁ、冷えた状態で持ってきて、うん、で、再度、蒸すとまた、蒸し上がり直後の味に戻るんですよ。これがね、なんかこういう蒸しまんじゅうの特徴。551のね、豚まんもそうじゃないですか。
あれね。
あれも蒸し直すとね、うん、美味しいでしょ。
蒸し直しのあれ特別なのかね、うん、僕はもらいましたけど。
そうそうそう。
売ってますもんね、時々。
まあね、だからあんな別にいらなくても、うん、普通の、蒸し器でもう一回蒸してもいいですし、うんうん、まあこういう料理のいいとこは、一回冷えてもまた蒸すと、うん、復活するっていう、ね、再生するっていうとこかなと思うんで。
料理ってそんなのが多いわね。
そうですね。はい。
和菓子のあんのは特にね。
そうですね。
なるほど、なるほど。
まあ、てな感じで、あ、まあ、蒸しまんじゅうができて、うんうん、今、ふみおくんちを食べていただきまして。
はいはい。
はい、
大変うまかったです。はい、もうあっちもなくなりそうですから、
そうですね。
残しておきますけども、はい、ほんまそんなに、まあ、簡単というとなんですけど、あっさりできるものやと思ってなかっただけに、
そうなんですよ、
非常に、まあ、ある意味で感動しました。
うん、まあ、皆さんが思ってる、なんか生地がこう、なんていうか、つるっとしたまんじゅうじゃなくて、うんうんうん、どっちかって言ったら、そうやな、なんかデコボコっとした感じの。
まあ、いわゆる田舎まんじ
ゅう
のちょっとパン系の、
ね、
まんじゅ
う
ですよね。感じも割となんかサクッとした感じですね。
うん、で、まあ、今ちょっと最初の方にホットケーキミックスの話とか後でするって言ったんですけど、それどういうことかっていうと、うんうん、ちょっとね、まあ、これ、ふみおくんよかったら、この今食べてへん2つの、このまんじゅう、生地を見てほしいんですけど、ちょっとだけ色ついてると思いません？
ちょっとね、オフホワイトの。
そうなんですよ。
ね、
まあ、アイボリー色というか、オフホワイトというか、ちょっと黄色がかってるんですけど、それ、なぜかというとですね、うんうん、この、今回使った業務スーパーのホットケーキミックスの中にはね、全卵粉末っていうのが入ってるんですよ。
卵の粉末や
ね。卵の粉末が入ってまして、うんうん、で、そのせいで多分ね、これ黄色くなるんですよ。
そうか。
で、これが別のメーカーのホットケーキミックスだと、まあ、例えて言うなら僕ら今回の生協のホットケーキミックスを使って作ってみたんですよね。別に。
あ、試作の段階で。
まんじゅうを。そしたらそれはね、うん、全然白く、黄色くならなかった。
なるほど。
白なんで、だからホットケーキミックスって一口に言っても、うん、なんかメーカーによって微妙にね、内容が違うんで、
はい、
で、それによってね、その蒸し上がりの色変わるんですよ。で、まあこれちょっと僕が考えた予想したんは、うん、今ってこの、卵アレルギーの人多いじゃないですか。だから、大体使ってないんですよね。この、 卵粉末は。
粉末は
粉末はあんま使ってないですけど、業務スーパーのやつは使ってたんで、多分この色が出たんかなと思いまして。
それもちょっと、あの、作るときにやっぱり考えなきゃいけない、
ね。そうですね。だから何が入ってるかっていうの、ね、特にその卵の粉末が入ってるかどうかっていうのを見た方が、まあ出来上がりのこう想像がつきやすいかなと思いますね。
同時にまあ健康問題も、
そうですね。
なんかいらんことが起こるとまたつまらんね。
はいはい。
まあ、あの、美味しいことはこれ美味しいかもわからんけどね。
はい、あとその お湯の話、お湯っていうか水の話もそうなんですけど、その、あの、業務スーパーのホットケーキミックスと、
うん、
その、成長のホットケーキミックスは、その内容も、その材料も違うけど、そのお湯を吸うね、なんていうか、こう、量も全然違うんですよ。だから、こういうその蒸しまんじゅうのレシピで、実はね、今回なんでそれが分かったかっていうと、その、まあ、今回の企画、つぐみなんですよね。で、まあ、調理さん僕なんですけど、で、その時に、実はあの、とあるね、和菓子屋さんの、あの、YouTube チャンネルで、この、レシピ知ったんですよ。
ああ、それつぐみちゃんが探してきた
わけです。探してきてくれて、で、それ、そのレシピのまんまで作ったら、
うん、
全然あかんかったんですよ。というのも、もう生地がべちゃべちゃで、
ほんと。
とてもじゃないけど、この、あの、あんこを包むぐらいの硬さにならなかったんですよ。まあ、言うたら、あの、ホットケーキを作るぐらいの柔らかさぐらいしかならなかったんですよね。
まあ、要はドロドロ状態
ですね。そういうことなんですよ。で、それでなんでかなと、この和菓子屋さんしっかりしてるのにこんな嘘みたいなレシピ作るのかなって二人で言っとったんですけど、で、実際に僕ら作ってみて分かったのは、うん、やっぱり粉によって全然水の量違うんですよ。
粉っていうか会社っていうか、
そうなんですよ。
ホットケーキミックスという名前
で。その YouTube でやってる、そのプロの和菓子屋さんが使ってるホットケーキミックスと、多分僕らが使ってるホットケーキミックス違うんですよ。
ね。
だから、あの人らの水の量でやると、べちゃべちゃになるんですよ。それが分かったんで、だから皆さんももしね、今後こういう蒸しまんじゅうとか、蒸し系の小麦料理、
うん、
なんかいろんな調理本で調べられるときは、あの、ほんまに一番信用できるのは、どこのホットケーキミックスを使ってるかっていうのまで、しっかり掲載してるレシピですね。それを単にホットケーキミックスだけって書いてるっていうのは非常に危ういレシピやってのはちょっと頭に入れておいた方が、まあ今回やって分かりました。
まあまあ、あの、作る人を目標にするんじゃなしに、こんなんができるっていう意味ぐらいのもんやね。
そう、そうなんです
よ。しかし実際それを作ってみると、べちゃべちゃになるか、カラカラになるかということで、で、そこでまあ会社の名前入ってたら、あ、これやったら、まあ、これでいこうかとか、あるいはアレルギーの人やったら、これはやめとこうとか、
うん、そうですね。
いうようなことが分かりますわね。
だから結構ね、その、まあ、要はその、どこどこの材料を使いましたとかね、いう、あの、レシピもあるんですけど、あれは別にその会社からお金もらってるっていうのももちろんあるかもしれないんですけど、ただ、レシピとして信用できるのは多分そういうレシピ。
ですね。
やなって最近分かってきましたね。
なるほどな。
ただ、よっちゃんも昔はね、メーカーの名前とか言ってたのも、まあそういうこともあったんかなっていう、ことが最近分かりましたね。
なるほどね。まあ、公共放送とチェーンから我々は。
そうそうそうそう。
メーカーの名前なんぼ言うても構えへんし、
そうそう。
金物って言うてるわけでもないし。
そうですね。
まあそこまでの情報を出してこそ、
そう。
まあ、健康レシピができるということですね。あ、それは面白い情報でしたね。
すごいいいことが
分かって。今日の一番大きな情報かもわからんね、これはね。
はい。で、まあ、万が一、うん、そのさっき言ったみたいな、もうべちょべちょになってしまった時の対応としては、あの、もう一回粉足してください。粉足しながら、混ぜながら、ちょうどいい硬さになるまで、それを続けると。
なるほど。
で、それ、そうならないためには、水をいっぺんに入れないということですね。
まあ、徐々に、まあ、硬さを感じながら、
はい、
見るだけじゃなし、感じながら、
そう。
この辺で、寝るのをやめようとか、いうようなことも大事だ。
この後こうちょっと対話するみたいな、おい、まだ水の量足りるかとか、ちょっと多いかとか、多いから追加してくれ、あ、じゃあ追加したよぐらいの感じで粉練ってると、まあうまいこといくかなと思います。
はい、なんかね、もう本当余計な話で、明日見た話だけど、僕、まあ、いつもこう電子辞書を持って歩いてるじゃないですか、
はい、
結構ね。で、まあ、まんじゅうのとこ引いてみたらね、
うん、
まあもうざっくの話ですよ、
うん、
まんじゅうを初めて発明したのは、このある辞書によると、諸葛孔明というね、
お
あんな人やったというか。
中国の。
中国ですよね。
あの、作詞家というか、まあ、
そうい
う策略家、
まあ、いわば。
作戦考えるという
か、ね、うん、そうそう。あの人が、まあ、まあ、その中国のまんじゅうと日本のまんじゅうとか、まあ、そういうややこしい話置いといて、
はい、
それがまあ、日本へ入ってきたのがね、14世紀ぐらいで、奈良へ入ってきたというね。
ああ、なるほど。
奈良にまんじゅうの神さんもやはるんですよ。僕、そこね、あの、取材したこと ードありますけども、まあ、そんなとこで、そういう中国の諸葛さんが作った饅頭が、まあ、てっぺんの作ったこういう饅頭と、まあ、同系列というか、同じような、全くないとは言いませんけど、まあ、同じ饅頭という名前でね、来てるんやな、ということもちょっと面白いですね。
まあ、そのね、その時代に多分、ホットケーキミックスはなかったんですけど、ね、今回その、ホットケーキミックスを使った感想なんですけど、まあ、まずはその、例えばベーキングパウダーいらないとか、その砂糖もちゃんとホットケーキミックスなんか入ってますから、はい、そういう意味でその材料を少なくすることはできるから楽なんですけど、一つちょっとデメリットがあって、まあそれもちろん色つくとかもあるんですけど、一つはね、ホットケーキミックスってあくまでもホットケーキを作るために開発されてるんで、こういう饅頭を作るようにはできてないんですよね。だからこそすごいべちゃべちゃになりやすいんですよ。ちょっとの水の量でなりやすいんで、だからそれが嫌な人は、もう単純に、例えば薄力粉と、ベーキングパウダーと、まあ砂糖。
なるほど。
で、生地作った方が僕は絶対楽やと思います。
ね。
はい。薄力粉はほんまにべちゃべちゃしないから、やっぱホットケーキミックスは、まああくまでもホットケーキを作る配合やねんなっていうのも分かりましたね。
なるほど、ね。
はい。
まあまあ、そこまで
いや、僕何回もやりましたもん、これ。僕、よっちゃんが試作してる以上に、まあ、簡単にできるっていうのがあるんでね、何回でも作れるんです。もう多分6回ぐらい僕、これ、
作って。
いやいや、全然大変じゃない。それぐらい、ものすごく簡単なんですよ。
なるほど。
ものすごく簡単にできるんですよ。
今これも、ゆいも参加できるわね。
あ、できます。全然できますね。
子供と一緒に作って、家族で作る、
はい、
まあ、田舎饅頭というか、
そうですね。
まあ、ホットケーキミックス饅頭というかね、これはやっぱりいいですよね。
いいです。
今こういう時代も特にもう製本もありますし、
そうです。
みんなで休日楽しんだりね、
はい、
まあ、近所に配ったりするも面白い
です。ああ、お隣さんにどうぞ、
ね、
うん、
チョコレートのお返しにね。
ああ、いいですね。
手作りの饅頭、ちょっとね、洒落てるんじゃないですか。
ああ、それ嬉しいですね、
前から。ねえ、いや、俺こんな高いチョコレートやったのに、こんなんかって言う人もかもわからないけど、そこは心やし。
そういうこと。
諸葛孔明ですよ。
そうですね。
元は。
やっぱりこう、人間関係円滑にせんとね。
そういうことです。
楽しい人生ですからね。
そうですね。
はい、で、ちなみにね、まあ、次回の予告なんですけど、次回はですね、この同じホットケーキミックスを使った、今度は豚まん、まあ、肉まん、豚まん、
ね、
そうですね、まあ、打倒551。
いやー、それはまあちょっと言い過ぎやと思いますけど、
ちなみにもう常に、すでにね、僕何個か作ってるんですよ、
そう、
次のネタ。で、それの集大成を次週紹介しますけど、これはね、皆さんビビりました。
そうですか。
こんなに簡単にうまくできるんかっていう。
あ、なるほど。
はい。これは、ちょっと551買いに行かんでもええやんっていうぐらいうまく。
高いでと551が。
これは安いんですよ。
あ、そう。
これは、しかもね、皆さん、具材を作る手間も実はいらないんですよ。
なるほど。
まあ、そこら辺の秘密はまた次週の健康レシピで発表します。
ちょっとだけ出しておきましょう。
そうですね。
はい。
はい、あ、ちなみにですね、まあ、ふみおくんからも出るかもしれないんですけど、今週のですね、ホットケーキミックスで簡単蒸し饅頭は、YouTube の晩飯チャンネルでも紹介し、はいはい、もうすでにしてます。
あ、
これだいぶ、実はこれね、ちょっとフライングして2週間ぐらい前にも公開してるんで、ご覧になった方も多分いらっしゃると思うんですけど、ただね、僕が YouTube で公開したレシピはですね、実はちょっと今日と違うんですよ、作り方。
改訂版になってる、
はい、今日はさらにその2週間後の、なんていうか、プロトタイプっていうかね。はい、その YouTube の時はね、実は僕、色をつけるために粉末の抹茶と、食紅、液体の食紅使ってるんですよね。ただそれはちょっとね、まあ、さっきの色付き問題もあってね、ホットケーキミックスの。で、それでもやめたんですよ。
なるほど。
で、今回はそれの改訂版。さらに美味しい。
まあまあ、マーク3どんどん やりましょうやから。
そうですね。はい。なんで、ぜひ、YouTube の晩飯チャンネルもご覧ください。
はい。
はい。ふみおくんもお疲れさん
です。いやいや、なかなか美味しいというか。
春は、
面白い。
簡単蒸し饅頭で決まりだ！
やった
ー！はい。というわけで、というわけで、この後のコーナーも引き続きお楽しみください。さあ、この後は大事なリスナーさんからのお便り紹介です。ぜひ聞いてください。リスナーさんからのお便り紹介。このコーナーでは日本各地、世界中に散らばる JOBBB リスナーさんからいただいた楽しいお便りをご紹介いたします。紹介するのは私、バンバ鉄平と。
はい、バンバ文雄です。
今週も楽しいお便り、本当に皆さんありがとうございます。
ありがとうございました。
まずは、文雄くんのガラケーです、
はい。トップバッターです。この音ですね。
はい、閉めました。はい、そして開けました、
はい。私のガラボックス。携帯にいつもいただいております。
はい。
というか、これしか僕ないもんですから。さあ、行きましょうか。それじゃ行きますよ。
はい。
テレワークと騒いでいるうちに、2月も最終盤に差し掛かっているのに気がついて驚いている自分ですが、
はい。
ママさんはお元気にお過ごしでしょうかといただきました。はい、タブさんからですね。
タブさんありがとうございます。
ありがとうございます。さて、てっぺいさんにはお話をさせていただいたのですが、
はい。
上の息子がなんとか、そうですよ。高校に受かりまして。
おめでとうございます。
本当に嬉しかったですよ。
本当にね。
今もう一つ良くない話題がうち続いてますので、まあ、身内でこういう人が出てくれると大変嬉しいですよね。
嬉しいです。はい、
上の息子がなんとか某高校に受かりました。
はい。
自分の経験からして、はい、高校などどこに行っても同じで、
うん。
高校で人生が決まったら、カッコして書いてあるんですけども、
はい。
今頃自分は内閣広報官か、総務省のなんとか感です
ね。ああ、なるほどね。
DM 入れて書
いてちょっとこうね、はい、接待される方になってたかもしれない、
ね。あれいいですね、肉とか。
テレビ局からね、接待する。僕らは接待できないですから、タブさん。
そうですね。
まあできたとしても、米田コーヒーでちょっとコーヒーおごるぐらいですかね。
まあ、それぐらいが、まあ、キリでしょうね。
そうです。はいはい。はい、7万円は使えません。
そうですね、7万円どころか、もっと電力会社なんか、セビロ500着とか、まあ、
いいですね。
あの話もありましたね。はいはいはい、まあ、それはそれとしまして。
じゃあ、タブさんの息子さんにちょっとこれを、はい、これ、ちょっとこれ。はい、いきますよ。はい。わかりました。拍手でございます。
はい。
これ僕がよく YouTube で使ってる交換なんですけど。
そうですか、
はい。使わせていただきました。
はい。それでは過去取りまして。その後の努力が大切なのですが、とりあえずは志望していた高校に入れて。
ああ、それは良かったですね。
これがいいですよね。
大体入れないですから。
大体ね。
ね。
はい。
で、最後のなんかしょうもないところをガッとね。
ああ、なるほど。
まあ、けどそれがいい時もありますしね。
そうです。これはなかなかね。うん、
まあ、ただ良かった。
あとは、うん、うん。まあ、とりあえず、最初が良ければ後よしって言いますから。
そうですね。
まず息子さんは大丈夫です。これからね。
うん、そんなん言うっけ最初良ければ。
何
終わり良ければちゃいました
っけ。いや、まあ、適当に作っております
。
とりあえずは志望してた高校に入れて、親としては一安心です。は
い、うん、まあ、僕もね、僕らも知らない仲ではないんでね、息子さんね。
そうですよ。はい、
結構たまには
このスタジオも来てくれ
てましたしね。そうですね。僕一緒に取材も行きましたしね。
そうでしたね。
うん、
これからも頑張ってほしいものです
と。あ、ほんまにね。
親御さんの気持ちが覗いております、はい。そういうことで、
はい、
我が家から、JOBBB 収録という、
はい、
一世一代の刑事の実現に向けて、一歩進んだのですよ、
はい、
と書いて
ある、ね。ああ、そうそうそう。誘ってくださってるんですよ、タブさんね。今回言うてね。
本箱が入ったと。
そうですね。
ただし、まあ、息子が受験中やからね。
そうそうそう。
お前、やかましから控えとけよと言われてたんですが、
そうそうそう。
この障害が一つ取れて。
はい。障害得た息子さんに悪いですけどね。いや、
そうですね。
はいはい。まあ、障壁ぐらいにし
てもらいですね、
はいはい。壁が取れて。
はい。整理に努めて、
はい。
早く実現できればと勝手に思っております。
そうですね。
タブさんの新設された本箱の前で、
うん、
タブ先生の読書感想とかね、
うん、
そういう。
読書感想ね、小学校みたいな感じですけどね。
そんなことでも3人でやろうかと。はいはい、息子さんも入ってもうて4人でもいいですね。
ほんまや、ちょっとね、肩の荷が下りた感じやから、ね、息子さんもね。
新鮮な声が欲しいですよね。
そうですね。はい。はい、
そして、行が変わります。
うん、
奥様もだいぶ回復されているようで、こちらも安心しました。
よっちゃんのことですね。
はい、そうなんですよね。はい、ありがとうございます。本格的な回復には多少の時間がかかるかもしれませんが、
うん、
日にち薬ということで少しずつ体を動かしながら、
うん、
のんびりと過ごされたらいいと思います。
もうなんかお医者さんみたいなこと言ってくれますね。
うん、本当にこれ一番よっちゃんに今の薬ですよね。
はい、心強いですわ、はい、それ言われると。
本人には、電話をいただいたというか、メールをいただいてすぐに伝えました。
あ、そうですね。
はい、はい、もう伝えておりました。
はい。
はい、くれぐれもご無理をなされませんよというあったかい、お言葉であります。
ありがとうございます。
さて、もっぺん行が変わります。
おー、今日は長いですね。
春が近づき。
あー、近づいた。
緊急事態宣言解除の議論も実現性を帯びてくるなど、
はい、
徐々に明るい兆しも見えております。
そうですね。
まだ大変な状況ですが、
はい、
もう一歩踏ん張り頑張っていきたいと思っております。
おー、
ということで、覚悟をこれ言われました。
いいですね、なんかもうね。
はい、そして行が変わります。
はい、
それでは、本日も収録頑張ってください。
はい。
いろいろ笑いマークとか激励マークも入ってまして
。そう、タブさんいっぱい入れてくれるんですよね。
うん、タブさんこのね、マークが好きですよね。僕は絵文字が好きでね、
うん、
時間があったら入れてるんですけど、時々、間違って絵文字入れてね、
あ、そうなんですか。
泣いたらあかんとこに泣いたりね、
ああ
笑ったりして、目が見えにくいもんで、もう何でも言わないと入れといたら、これなんでこんなことになっとんねやって言われて。
お前ね、なんか文章と絵文字が合わへんやんけってね。
全然合ってない。
そう受け取ったか思いますよね。
は
い、
皆さん、そういう時には、目の悪いせいですから、はい、 から、はい、気持ちはちゃんと文章の通りです
ので、そうですね。まあ、基本文章が大事
というと、ね。はい。文字は適当にやって
そうですね。
はい。はい、それで、本日の最初のお便りありがとうございます。
タブさんありがとうございました。
毎度いつもありがとう。
あの、実はね、ちょっと僕、タブさんと、先日打ち合わせにね、天神橋筋6丁目の米田コーヒー行ってきたんですよ。
それで米が出たわけ
ね、はい、で、火曜日、確か天皇誕生日やって、休みやったんですよね。祝日やって、で、まあ、祝日でしかも、この中やから、うん、まあ、こういうね、緊急事態宣言だから、まあ、人少ないやろなって、二人とも思ってて。
思ってたら。
もう、すごい人がいてね、15分ぐらい待ちました。
入るのに。
入るのに。
珍しい。
で、中入っても、まあ、米田コーヒー前からやったんかな、2時間制やって、まあまあ、2時間あったら、打ち合わせなんかもう、ちょっと長すぎるぐらいなんでね、終わるんですけど、それでもやっぱり、そうそう、2時間経ったら、まあ席立ってくれと、次の客に回してくれっていうことなんですけど、中にはやっぱり勉強してるような人がいて、しかもね、ああいう勉強する人って、ああいう人に限ってね、なんか窓際のすごい火の当たるところでやりよるんですよ。いや、お前そんな奥の暗いところでやっとけやと、ね、勝手に僕ね、思ってて。
なるほど。まあまあまあ。勉強専門が言うこと
で。そうですね。ちょっとひがみも入ってるんですけど、はい、まあとにかく米田コーヒーの天神橋筋6丁目店は、ものすごい繁盛してまして、まあまあ、ええことはええことなんですけど、こんな人、じゃ街に人おらへんから、みんなやっぱああいうとこ行って、なんか話とかしてるんやな。それが分かったわ。
ねえ、まあ中には、まあ、律儀なコーヒー屋とね、椅子のところにペケツ印があったりしてね、僕のその行ってるこの近くのビルの5階のコーヒー屋なんか一つ一つペケがあってね、ちょっと耳悪いからもっと近くで話したいと思ったらもう来ないなってことない、両方からね、
近づけない。
近づけないからもうなんか Y 字型逆みたいになってやな。
なんか体操選手みたいな感じ
で。抱き合いしたらこう、そうやったりするんです
よ。ラジオ体操みたいにな
ってさすがやっぱり名古屋の米田は、はい、その辺はまあ自由にやって
くれる。いや、米田もやってたんちゃうかな。まあ、けどちょっとちょっと密っぽい感じはしましたけどね。いや、
もうその僕の言ってるところ本当にね、うん、みんなだから Y 字型のね、人ばっかりですよ。
腰痛い人はちょっと困るよね。腰悪い人とか、あんまりこう体傾けられないからね。
まあ、店長を見てるとほんまにまあ法律絵2回以来の顔したね人で、やっぱりああいう硬い人はやっぱりちゃんと守ってくれ
はるこ
れ
で、
だいたいちょっと下火になってるんかいなと思っております
。そうですね。まあコーヒーは美味しかった
ね。ああ、まあ
コーヒーありがとうございます。
まあ、味とか、ね、量に問題
ない、ね。大体僕らね、もうタブさんと打ち合わせ行くのって米田か、もしくはあの JR 大阪駅っていうか梅田のまあとある喫茶店があるんですけど、大体もうその二つです
ね。お前ら、名古屋系ちゃうわ。高橋系とちゃうんか。
そう、いや、もう、高須じゃないですよ、僕はね。はい、
高須じゃないです。高須とかけましたけどね。
はい、はい、TT ですね、はい。タブさんありがとう。あ、タブさんも T や。TTT や。T はすごいですね。鉄平の T やな、これまた。T は、まあ、すごいやつばっかり。
はい、はい、はい。
豊中市の田中さんです。
毎度、ありがとうございます。いつもありがとうございます。いつもお世話になります。
新しい番組企画の提案ということでございます。
は
い、
ありがとうございます。ちょっと今ね、はい、私らたちが取材出られないもんやから楽しみになっておりますが、はい。
このところ、なかなか取材にも行けず、バンバさん、鉄平さんも番組作りに苦労されているのではないですか、はい。
ありがとう。
そこで、僭越ながら、難しい字ですね。新しい番組企画を提案します。
嬉しいですね、田中さん。はい。
新しい番組企画というのは、リモートで行うタブ教授の鉄道講義です。
はぁ、はい、ここへ来たか。
はい。まあ今、タブさんね、お便り読ませていただきましたけど、はい、そのタブさんとリモートで、遠隔地で鉄道講義しようやと。タブさんも取材に行けないのに、どうやって新しい鉄道講義をするのかと思われるでしょうが、
はい、
外に取材に行かなくても、タブさんに語ってほしい鉄道ネタはいくらでもあります。
なるほど。
以下、タブさんに講義してほしいネタをいくつか書きます。
リクエストまで書いてくれはった。
そうですね。1から、結構あるな、3。
お
はい。
そんなわけある
の？ 1 から3です。じゃあ、これちょっと読みます、
はい。タブさん聞いてくださいよ。
はい。1、はい、関西の五大私鉄の歴史を語る。
わぁ、ごっついね。
はい。阪急、阪神、京阪、近鉄、南海の関西大手私鉄5社には現在の路線網が出来上がるまでに様々な変遷があります。
なるほど。
それらの各社の歴史を勉強しておくことは大変意義のあることだと思います。
おぉ。
趣味としての鉄道に全く興味がない人も毎日利用している鉄道会社がどういう経緯で作られていったのかは知っておくべきだと思うのです。
なるほど。はい、
阪急京都線がもともとは京阪系列の会社によって作られたのに、
はい、
戦時中に 一時合併し分離後に阪急に取り上げられてしまったことなどは、ストーリーとしても大変面白いものになると思われます。
なるほど。
このあたりはね、以前なんかね、田部さんにちょっと詳しく話していただいた。
う
ん、
やってもうたけども、事故になって忘れてる人もいるやろと。そうですね。はい。この際、思い切って。
はい。ただ、このスタジオに来てもらうのはちょっと今の時期難しいから、まあ、リモートでやったらどうやということですね。
リモートね。
はい。まあ、タブさんね、リモートワークも今、週のうち半分ぐらいされてるみたいなことを言ってましたから、まあ、タブさんとしては全然お茶の子さいさいかもしれない。まあ、問題は我々がね、それに対応できるかっていうことですよね。はい。で、二つ目のネタですね。
はい、二つ目。
こんなところに新駅を作ったらという、新しい駅をこんなところに作ったらっていうね、まあ、どういうことかというと、線路が通っているのに近くに駅がなくて不便なところというのは結構あると思います。
まあ、たくさんあるでしょう。うん。
そこで、ここに駅を作ればいいのにという場所を提案するというのはどうでしょうか。
なるほど。
例えば、私が思いつくところは、京阪電車の寝屋川市駅と郡園駅の間です。
うん、おー、なんでやろ。
寝屋川市駅と郡園駅は 2.6 キロと京阪にしては比較的駅間距離が長いです。
まず長い。
どちらも急行の止まる乗降客数の多い駅ですが、駅に通じる道が狭く、そこへ路線バスがたくさん入ってきますから、駅周辺は慢性的に渋滞しています。
ああ、まあ、京阪電車のちょっと病気みたいなとこありますね、それは、はい。
そこで両駅の中間ぐらいに、片側2車線の広い道の国道170号線と交わる場所があります。その交わる場所のすぐ横には、数年前までイオンが営業していましたが、今は営業をやめていて、廃墟が残ったままになっています。
そんなことで田中さん調べて。
すごいですね。イオンの廃墟って珍しいよね。そのイオンがあった場所をうまく活用すれば駅を作る用地も確保できるし、バスターミナルを作れば渋滞の解消にもなります。
なんと。
結構広い土地なので、駅前タワーマンションの一つでも建てて売り出せば、駅の新設、まあ、駅を新しく作るんですね。
新設費用。
はい。にかかる費用は十分に捻出できるのではと思います。
なんとな。
他にも駅を新設すればいいと思われる場所はたくさんあると思います。
はい。
多分、田部教授の方がこういうことはお詳しいと思いますので、お話をお聞かせ願いたいです。
鉄道経営学みたいなもんですね。
そうですね。
そうか。それも、中津の駅でもね、タワーマンができても、ゴロッと変わったもんね。
そうですね。
ああいうことがあんねんな。なるほど。タワーマンとセットで。
そうですね。まあ今はね、そういう感じ。
駅を作るという、これも一つの方法やね。
そうですね。まあ逆に、ここの駅いらんやろっていうのもあるかもしれないですけどね。まあちょっと何個か僕今思い、まあちょっと言わないですけどね。
なるほど。
まあ、はい。まあ、そこの人にとってはね、大事な駅なんで、
ね。そうですね。
はいはい。まあ、それやったら、まあ、ないところに作った方がね、夢がある、うん、ありますよね。
そうです
よ。はい。まあ、というわけで、まあ、こんなところに新しい駅作ったらどうやという。
はい。
はい、で、三つ目です。
田部教授のリクエスト三つ目。
そうですね。はい、町の名前と中心の駅名が違う駅。これどういうことかというと、2019年の初めに田部教授に講義していただいた、京阪の市駅など。
はい。
まあ、あの、市町村の市がつく駅ね、市駅など、駅名シリーズが好評でしたが、そのシリーズの続きとして、市町村名とそこを代表する駅名が違う駅が結構あります。
あ、そうですか。
日本で一番有名なのは、福岡市の代表駅である博多駅ですが、
あ、そうか。
他にもいろいろあります。
なるほど。
例えば大阪だけでも、はい、東大阪市の代表駅は、布施駅。
布施、うん、うん、ああ、それちょっとな。
確かにね。
何やになるわな。
羽曳野市の代表駅は、古市駅。
うん、ああ、そうか。
阪南市の代表駅は、尾崎駅。
なんと。
これ前燃えたとこやったっけ？
いや、そうやったかな。
ちゃうかったっけ？なんかやんね、尾崎駅って。
うんうん、なんか大きな駅です、尾崎駅。
ね、あ、ちょ、間違えたらごめんなさいね。などがあります。このような駅が市の名前と違った名前になった歴史を、田部教授に解説していただきたいです。
これも聞きたいね、確かにね。なるほど。
特に、羽曳野市は、市の名前の変遷と絡めてお話しいただくと、面白い話になるのではと思います。
田中さん、ちょっと頭の中が何やな、その話のストーリーがね。
まあ、ここら辺は多分、その鉄道好きやからこそ分かるね。
まあ、僕らも。
多分、田部さんと田中さんの間に何かこう通ずるもんがあるんかもしれないですね。
なるほど、なるほど。
はい。今、田部さんがニヤニヤして聞いてると思います。
ああ、ねえ。はい。羽曳野にもね、 聴者の方もおられますし。
ああ、僕らのね、はい、ラジオのね、はびきの。まあ、はい、漢字が結構難しいんですけど。
でもね、なんではびきのと読むかというのもあるわね。
これ、難読地名のうちの一つやな。
ああ、かもわからんね。まあ、
大阪の人は多分読めると思うんですけど、ね。
それはまあね、難読地名やから地元の人は知ってるけども。
そうですね。
よそ者にはさっぱりわからんっていうことあるわね。あ、この駅の、なんで市の名前がついてないかという、はい。
以上、新企画の提案を3点させていただきましたが、はい、タブさんもお忙しい方なので、はい、全部やってくれとは申しませんし、準備期間も必要でしょうから、ゆっくりで構いません。
わ、
はい、
かりました。
私もこのところ鉄分不足に陥っており、うん、JOBBB の過去の放送でタブさんの出演している回を何度も、何度も聞いて、
昔言ったレコードが擦り切れるぐらい聞くってやつやね。
寂しさを紛らわせている状況です。すごいですね。大ファンがいましたよ。
まあまあね、これ、まあタブさんって本当に恵まれた方ですね。
今はコロナで外出もできにくく、はい、新しい取材もできない状況だと思われます。
うん、
しかし、今回の私の提案は、外出のできないコロナの時代だからこそ、
はい、
じっくりと腰を据えて話のできる内容だと思います。
はい、
勝手なことを申し上げましたが、何卒ご検討をよろしくお願いいたします。
はい。
面白いですね。まあだからコロナやからこそできることっていうね。これはすごいなんかもう、
ね、
プラス思考というか、ね、いい考えやと思う。
しかもその提案が3つとも別にコロナに関係なく将来に通じて鉄道の発展ということとか、
うん、
地元、地域住民の幸福に結びつくという意味で、
これ
建設的な意見をね。
まあ、あとはだからね、うん、その僕らがそのリモートできるかっていうのと、でタブさんが時間のない中でこれをまとめられるかっていうことなんで、まあちょっとこのあたりはまたおいおいねやっていこうかな。
まあタブさんも人間やから僕らにしてみたら鉄道あの人パッと言うたらすぐ答えてくれはるというけど、そういうわけでもいかないのに。
めちゃくちゃやっぱ調べてはりますからね。
あの人のもうね、
もういつもねタブさんとフミオ君と僕3人でよう昔鉄道取材行った時もまず出てくるのがあの膨大な資料ですから。
あ、でしたね。
あれをしかもフミオ君と僕一部ずつ、タブさんくれるんですよ。
僕、カバンに入れるの思うてね、
あれ、
ね。
ふみおくんがね、最近、あの、ショルダーバッグで小さいやつを持ってきてるんで、だからタブさんの、あの、資料が入らへんから、だから僕の、あの、ね、ノースフェイスの、あの、ごっついリュックサックなんか入れて、で、それで、まあ、あの、運んでるんですけど、やっぱ、あんだけやっぱ資料をたくさんね、タブさん、あの、持ってはる方なんで、あの、一つの話するのに、やっぱりかなりこう、なんかロジック組み立ててるよね、いつもね。
なるほど、ね。
理論的にやってはるよね。
なるほどね。うん、まあ出しっぱなしじゃないやね。
あ、全然違うね。
出す前にも出してからも。
まあだから責任持ってんねや。
責任持って。
自分の言うてることは僕らと全然違う。
そう一言多いやろ。
はい。というわけで、田中さんありがとうございました。
あの、ご提
案。あの、タブさんも多分このラジオ聞いてると思うんで。
はい、はい、
はい。はい。もし可能やったらということで、ね。
そうですね。まあ、あの、可能不可能は別として、とりあえずこういうことを考えていることをね、
そうそうそう、
教えていただきますと、非常に参考になるし、
はい、
まあ、番組の長続きしていくことにも貢献できると思いますので、はい、ご協力をお願いいたします。
田中さん、田中さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ダニーボーイさんです。
うわ、待ってました。
分担ボーイですね。
はい。
多分分担やと思います。これ、はい、オープニング聞いてください。
はい。
おはようございます。竹見台のダニーです。
嬉しいですね。
先週のバンちゃんのこれラジオの放送後に突然お邪魔してすみませんでした。
ありがとうございます。
バンバさんや桜山さんのお姿を見ることができてとても嬉しかったです。
いやー、そう、ありがとうございます。
緊急事態宣言が解除されていない中、少し心苦しいのですが、今週は出張で敦賀に来ています。
そうですか。
福井県に行ってはるみたいですね。
ああ、福井県敦賀、まあ食べ物美味しいとこで。
そうですね。
うん。
昨日は久しぶりにヨーロッパ圏のカツ丼を食べましたが、久しぶりなせいかやたらと美味しく感じました。
まあね、あいも美味しいですよね。
毎週の放送を楽しみにしていますと。
ありがとうございます。
ヨーロッパ圏ってこれ知ってる？
知らん。
俺も初めて聞いたわ。なんかあれかな、敦賀で有名なところかな。
いやのな、こんな言わはるってことは。
これか、ヨーロッパ圏総本店。
うん。
福井名物ソースカツ丼。
うわぁ、あんねや。
あるみたいで、こんなんこんなん。ちょっとこれ写真ごめん。
おぉ、ま、ごっついな
ぁ。すごいシンプルですね。
これは。
うまそうな、これ丼に入ったこれ、カツ丼。なんかちょっと鳥みたいな感じやけど、これ鳥じゃないんかな。
見てたらね、なんか鳥の肉の感
じ、ね。胸肉みたいな感じも見えますけど。
すごいですね。
詳しくはわかんないですけど。
ヨーロッパ圏ね、敦賀の。
ヨーロッパ圏。
僕、敦賀に親戚のあるんですけども。
うん。
敦賀いたらもう昆布しかしてくれ
るまあまあね、やっぱ日本海もありますからね。
まあまあそうですね。ああ、そうです
ね。薄くスライスした上等のロースもも肉を、目の細やかな、細かな特製パン粉にまぶして、揚げたカツ。
あ、そうですか。
ああ、なるほどね。すごい細かい、
やっぱり、鶏に、柏やったね。
いや、ロースもも肉やから、これ多分ぶっ 豚かな？
ロースももそうか。
かな？
うん。まあ、まあ、ちょっとそれもまた後で調べよう。
わかんないです。
要はヨーロッパ圏という。
そうそう。なんかドイツ仕込みのウスターソースとかなんか書いてますね。やっぱり、だからそれでヨーロッパってことなのかな？
ああ、そうかもしれない、ね、は
い。いいね、これ。
えらいもん食べましたね。
ね、
まあ他にもね、いろいろありますよ、鶴は。まあ、言うなしは聞いてないですけど。
そうですね。はい。はい。ダニーボーイさん、ありがとうございました。はい、ヤングさんにも。
そうですね。
お伝えください。
ありがとうございました。
は
い、
また、皆さん、オープニングで、ダニー兄弟からいただいた、分担の話いっぱいしてますので、
はい。もう目の前にその分担とですね、ダチョウの卵
が。なんでダチョウの卵があんのこれ。
いや、ちょうど同じ大きさやから、ちょうど、絵になるかいな思って。
確かに確かに。並べたらなんか、兄弟みたいな感じですね。
は
い、
ちょっとダチョウ大きいな。
ね、こっちがヤングで、こっちがボーイみ
たいな。ああ、なるほど。
ね、感じになりますね。はい。ボーイさん、
楽しんでます。視覚的にも楽しんでます。はい。
次はですね。
ありがとうございました。
あ、松井さんから来てますね。
松井さん、はいはい。
松井さん、お便り珍しいですよね。このメールでのお便り。
あ、そうですね。
はい。
まあ、速達が多いですね、あの人は。
そうですね。はい、今日は2月23日、富士の日です。
はあ。
富士重工業。これ、スバルのことかな。
ああ、そうや。昔、はい、富士重工。
はい。富士重工業も富士山の日本一のね、名残をやってます。
ほうほうほう。
今日も天皇誕生日です。
はい。
万馬家一家に連絡しますと。
はい。
で、ガーッと書いてます。
あ、そう、はい、はい。
ちょっとプライベートの話。
まあ、それは避けて、はい。
はい。また報告しますと。
あ、そうそうそう。
ということでございます。
わ、はい、かりました。電報みたいな。
電報ですね。
面白い書き方ですね。
はい。松井さん、ありがとうございます。
個性が出ておりますが。
はい。次はですね。
ありがとうございました。
あ、電報の白っぽいのさんです。
白っぽいのさん。はいはい。
いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
ふみおさん、てっぺさん、こんにちは。
こんにちは。
白っぽいのですと。
ありがとうございます。
寒くなったり、暑くなったり、また寒くなったりと、気温が安定しませんが、おかわりありませんか。
はい。
一応元気ですね、
はい、
僕らは。
まあ、私の方は元気。ちょっと、はい、まあ、釣り合いがね、も
うそうですね。
はい、はい。
私は花粉対策で、胃肌スプレーのお世話になりながら、なんとか乗り切っております。
あんだけタフな方が。
シロポネさん、花粉がな。
唯一でしょうね、病気といえばあの人は。
そうでしょうね。
あんだけ、健啖化で。
食って、働いて、寝て、まあ、遊んでの方なんですけど。
タフボーイって言うんですか。
ね。ダニーボーイならタフボーイ。
うん、タフボーイさんもね。
水筒みたいですね、タフボーイってね。
なるほど。
ありません、そんな水筒。
はいはい、
夏休み、あ、昼休み、
うん、
いつも実家に帰って、食事をするのですが、
お父さん看病ですね。ありがとうございます、
はい。平日はいつも暴れん坊将軍が流れており、
あ、結構ですね、
平穏無事な食事の時間なのですが、先週の土曜日はひどかったと書いてますね。
どうしちゃったの？
はい、まあ事情書いてますね。土曜は暴れん坊が放送されないため、情報バラエティ番組が流れるのです。
ああ、なるほど。まあまあ、あんまり、シロポさんがお好きな方ではないんですね、あれはね。
見たくはありませんが、聞こえてくる音声は、オリンピック協会元会長、森喜朗氏の話、
はい。はいはい、ばっかりだったもんね。
この間までは、女性蔑視がと吠えまくっていたマスゴミ各社、
うんうん、
会長を辞任した途端、
うん、
森さんはこんな素晴らしい方で、利権にまみれた IOC に対して、こんなことをやめさせたのですと、急に擁護し始めました。
不思議やね。
ネットリンチなる造語を開発し、テレビで垂れ流ししてるそうですね。辞任したのはネットリンチですよ。我々は何もいじめてませんよと、情報源はテレビだけの父のような人を騙そうと、躍起になっているのかもしれません。ただ擁護していると言っても話の本質には触れていません。女性が多いと会議に時間がかかる、一人が発言したら別の人も発言しなくてはいけないと思うのでしょう。
よかったね、それ。
なんてことを言う人もいます、誰とは言いませんけどね、とこのセリフを切り取って、会議が長いところだけを強調しています。ああ、そうなんですね。
いや、そこら辺ちょっとわかりません、
まあテレビは本当のことしか言わないと思っている父のような人は、怪しい、実に怪しい、全文を読んでみようなどとは思わないのでしょう。でも結局森会長は辞任に追い込まれたということは、まだまだマスゴミの力は強いといったところなのでしょう。
はいはい。
そうやって切り取りや印象操作で日本の国益を蝕んできたマスゴミ。日のないところに日本軍による韓国人女性強制連行の火をつけ、嘘でしたと小さく謝罪した朝日新聞。中間決済で419億円の赤字、 社長がクビになるそうです。あ、そうなんですね。
いや、そうね、もうよくわかって
ない。まあ、僕呼んでるだけですからね。
賛成も反対もできませんね。は
い、広告代理店最大手の電通も赤字で本社ビルを売るとのことです。
うん、本社ビル売るってことは確かに新聞出ましたね。
うん、結局、マスゴミ各社は日本の国益を蝕むということは自分の首を絞めているということに気がつかないのでしょうね。うん、
なるほど、
知らんけど、
まあ、その意見もまあ確かにそうかもしれませんね。
まあまあその時のやっぱりね、視聴率とかもあるんかもしれないです。あと何かこう部数が、発行部数が増えるとかね。
そうでしょうね。
はい、まあその時、まあ、その時やっぱ生きるんがみんなまあ
怪しい、
大事ですからね。
含んでますもんね、マスコミさんにも。
まあまあそれはもうしょうがないですよね。
まあこれが
マスコミなんてそんなもんですよ。
うん、まあそう、期待するのはおかしい
もんね。そうそう、僕なんか全然期待してないですし、うん、まあまあそういうやっぱみんなのそういう嫌な部分を吸い取ってくれるのがマスコミかなとも思ってますしね。
なるほど。
はい。そしてアメリカのプロゴルファータイガー・ウッズさん、自動車の単独事故で大怪我をされたというニュースが飛び込んできました。
おー。
どんな車に乗って事故したんやろうと調べてみた人は、
での
はい、金持ってるんやからなんでベンツか BMW ちゃうねんと思われたことでしょう。
なるほど。
あ、そうなんですね。
いや、僕、それは事故も知らなかった。疎い話ですけど、うん、初めて知りました、これ。
これ、もし日本車に乗って事故していたら、日本のマスゴミはそのメーカーを叩きまくるでしょう。
うん、
叩くかな。それは分かんない。例えば、トヨタの社長に土下座させて、号泣会見でも聞かせたら、
うんうん、
それはそれですごい視聴率が取れるでしょう。
うん、
でもそれでトヨタの業績が落ちるだけなら他のメーカーの車が売れるのでまだしもなのですが、
うんうんうん、
てかどこの車やったんですかね。
いや、その事故は知らんかった、
ね。はい、あ、僕事故は知ってましたね。
あ、そう、はい、俺が一番疎いね、
うん、なんかちょっとかなり大きい怪我されたみたいなことを聞きました。
アメ車ではなかったんでね、この話によると。
ちょっと分かんないですね。あ、じゃあちょっと次いきますね。
はいはい。
森事件は、
うん、
森会長の発言を利用してオリンピックを中止に追い込み菅政権に大ダメージを与えるのが目的だなどという人もいますが、
うん、
オリンピックが中止になったら被害を受けるのは菅政権だけでなく、
うん、
日本全体だということにマスゴミとカス野党は気づかないのだろうなぁと、などと考えると、本当気が見えます。
なるほど。
まあ、そこまでは考えてもいいと思いますけど、
ね。ご意見ですからね。
うん。まあまあ、気が見えるんやったら考えん方がええかもしれないですね。そう、正直そういうことはね。僕はそういう考えなんで。
まあ、素直に聞いてみたらどうですかね。
そうですね。
はい。
辛坊治郎さんによると、今週末で関西の緊急事態宣言は解除されるのだという、だとのことなので、
うん、
また再開されるであろう GoTo イートで、
うん、
美味しい焼肉を食べに行くことを夢見て、
なるほど、
なんとか乗り切ってまいりますと、
うんうんうんうん、
はい、そういうお便りです。
なるほど、なるほど、なるほどね。まあ現実に生きてながらいろいろと、まあ、
うん、
あれですね、評論してはるんです。
そうですね、
うん、まあこういうご意見があるということも大事だと思います
。今週シロップルさん、僕のその、うん、例の TT の話をするかなと思ったら、
あ、
それはなかったですね。
あの、
うん、愛知県の、ね、あの知事さんの、
ああ、ね、
うん、
あれは不思議な事件ですね。まあ、
普通に情報だけ見てると、うん、なんか、あ、すごいことすんねんなって、うん、こう、厚顔無恥というか、うん、まあ、けどあれも裏があるんかもしれないですけどね。
はもわかりません
。わかんないですけどね。
う
ん、はい。
もうマスコミってことになると、もうそうなると全部裏になっても
う
て。
そうそう。裏の裏の裏の裏の裏で結局また表に戻って
くる。考えたらいいんでしょうかね。
そうですね。
なかなか庶民はしんどいです。
白っぽねさん、ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、またお便りお待ちしております。
こういう考え方もあるという。
そういうことですね。
参考になりますね。
はい。
はい、
ジュエリー上島隆さんです。
毎度です。
いつもありがとうございます。はい、車検代金のからくりという。
あら。
これもちょっとなんか裏をこう読むような。
なんかこう、そういうね、ね、えぐい。
そういう時期なんですかね、2月終わりっていうのはね。
なんか道路工事が増えるとか言いますもんね。
あ、それはなんかそんな感じ。
それもわからんねんけどよ。
うん、はい、だけどうちの近所工事してますよ。
やってますか。はい、そうですか、はい。
はい。お世話になっております。
毎度です。
ここ数日はやっと暖かくなり、ほっとしてます。
はい。
梅の花も、大阪城公園では満開を迎えていますが、
うん、
近隣の梅園、梅園ですね、
うん、
での満開は3月の20日頃だと思います。
ちょっと
早いんやね、大阪城公園が。
うん、
逆に、
うん、
なのでその差は約1ヶ月あります。
あ、
この辺りでは 春爛漫を感じるのはゴールデンウィークの頃です。
ああ、なるほど。
あ、吉野の方はやっぱりちょっと寒いんですね。
ねえ、まああれもその場所によって大阪市内でもかなり変わりますからね。
そうそう。僕ちょっと今日ね、あの淀川区の方にちょっと行ってたんですけど、あの辺りはまだ桜も全然ですね、つぼみでしたね。もしかしたら梅とか咲いてるんかもしれない。ただね、
梅はね、
うん、嬉しかったのはね、目白を見つけました。
ああ、なるほど。
はい、大阪市内で目白を見つけました。可愛かったです。
可愛い鳥に会います。ほっとしますね、
うん。ちょっとなんかね、あれやん、お餅で、うぐいす餅みたいな。
あ、まあ、色がね。
うまそうに感じましたけど。
あれは美味し
すぎる。まあまあ、メジロは食べてませんけど。
はいはい。
はい。大阪で暮らしている時には、ゴールデンウィークには初夏を感じていましたが、奈良で暮らし始めてからは、大阪の都心での地獄のような夏はないのですが、まあいいですね。その分、冬は大阪に比べると、はるかに気温が低く、好きな季節と嫌いな季節が、逆転しました。
あ、なるほど。やっぱり大きく住居を変えるってことは、そういう二つのことが体験できるというようなメリットがあるかもわかりませんね、
う
ん。
今はどちらかというと、夏が好きで、冬が嫌いになりました。冬がだめっちゃ寒いんやな。
底冷えですかね、うん。京都も寒いですよ、冬。
うん。まあまあ、奈良も寒いな。
うんうん、
さて、今回は、車の車検のお話です。
はい。
昨年の年末に輸入車ディーラーの、ヤーハテナ製。
うん。
まあまあ、
有名なところ
ですね。有名なところですね。この辺りもありますけど。
どこでも聞きますね。
はい、あれ、誰の名前やろうなと、
ね。はいはい。あれ、名字ですよね、元の創業者の方
は。はい。はい、ヤーハテナ製を定年退職した友人と、おすごいですね。定年退職でお疲れさんでした。
はい。
知らないですけど。
いやいやいや、本当お疲れ
さんでした。お疲れさんでした。いや、ほんますごいですよね。
ありがとうございます。
先日定年のお祝いとして、二、うん、人で立ち飲み屋に行きました。
はい。
そして車業界についていろいろと話を聞かせていただきました。
あ、なるほどね。
いや、闇ありますよ、車業界は。
まあどこでもあるんでしょ
うね。車はここう、ね、車はもうすごいですね、うん。僕すごい闇感じたのは、あのスタッドレスタイヤ交換するときのあの謎の高額料金ですね。 あれはすごい闇感じました。
まあ、まあ、そう、ちっちゃい闇ですよ。
それ、ああ、安い安い、1万ちょっとやったから、
うん、ものすごい闇、
そんな1万ね、
ね、あのレバノンに行ってる人もあるしね、逃亡したあの。
なんか、あの、機材かなんか、音楽機材なんか入ってた人やろ。
うん、らしいですね。
あれすごいですよね。なんか、
本当映画でしたね、あれは。
もう、007ですよね。
うん、
中でも、車検についての話はとても興味深く、今回ここでお話しすることにします。
お願いします。
なぜ車検なのか。それは私の車がもうすぐ車検だからです。
なるほど。あ、もうそれ時期で決まってるの。
はい。そうです。だいたい 2,、まあ、2年に1回。
なるほど。
最初は3年に1回なのかな。
うん。
車の車検が近づくと必ず購入したディーラーや店舗からハガキなどが届きます。そこには安心のディーラー車検、あるいは地域最安値などと書かれています。
あ、そうですか。もう車僕持ってないので。
そして、できるだけ安心できるディーラーに車検を依頼する方も多いと思います。
はい。
しかし、そのディーラーでどんなプロセスを経て、車検合格後の車をユーザーが受け取っているのか分かっている人は少ないと思います。
それほとんどないんちゃいますか、
うんうん、なんとなくディーラーの中で不具合箇所を見つけて次の車検まで安心して乗れる整備をしてくれていると多数の人が思っていると思います。
そう、その通りです、はい、
まずは整備工場の種類からです。
うん、
現在整備工場の種類は3つあります。
お、
まずは指定整備工場、そして次に認定整備工場、それに最後は未認定整備工場です。
あ、なんかそんな書いてあったことあったね、以前どっか前通った時に、
うん、はい、先に申しますと実際に車検を通しているのは現在 80% が未認定整備工場で行われています。ディーラーに車検を依頼しているのに未認定整備工場で車検が行われる、それはなぜなのかをお話しします。
おお、すごい話よこれは、
はい、はい。まずは整備工場の区分の違いから。最初に指定整備工場です、
うん。
この区分の工場は車検のラインを持っています。
うん、
なので車検整備を行った後にすぐに自社の車検ラインで自社の検査員が各部の合否を判断します。
はい、
つまり指定整備工場での車検では車を陸運局に持ち込むことなく合格した旨の書類を陸運局に持ち込むだけです。
なるほど。そこはもう指定の特徴がいいことですね。
つまり指定整備工場内で車検が完結できるということです。
はい。
そして指定整備工場内で検査をする検査員は、みなし公務員扱いで、
なるほど。
陸運局にいる検査員と同等です。つまり責任がある。
はい。
いい加減な整備で車検を通すと、即指定整備工場を取り消されます。
なるほど。
次は認定整備工場です。はい、うん、これ2種類目ですね、ここでは整備を行った後に陸運局に車を持ち込み 陸運局の車検ラインを通して、陸運局の検査員が合否の判定を行います。
はいはい、
そして合格ならば OK ですが、うん、失格箇所があれば、うん、再度陸運局で合格するまで複数回車検ラインを通すことになります。つまり、指定整備工場と認定整備工場では、大きな違いがあるということです。
なるほど。はいはいはい。
そして陸運局の周辺には必ず民間の事前車検の専門工場があります。ここで事前車検で合格レベルにあれば、陸運局で必ず合格しますし、不具合箇所があれば、この事前検査工場で整備ができるので、陸運局に支払う検査費用が1回で済みます。
なるほど。あ、そういう便利な、
うん、あるみたいですね。
システムになってるんですね、
はい。そして現在ディーラーでは指定整備工場と認定整備工場の2つが混在しています。最後は未認定整備工場です、
はい。
この工場は何の資格もない整備工場です。だからといって腕が悪いわけではないのですが、
うん、
お任せユーザーには向いていないかもしれません。
あ、はいはい、
さてさて、ユーザーが安心を求めてディーラーへ依頼した車検、ディーラーも自分の工場にある車検ラインで車検を通す本来の方法でサービスを提供したいと思っていても、
うん、
いくつかの理由でそれができなくなっているようです。
あ、そうですか。
かろうじてヤーハテナ製では、うん、整備車検、板金塗装と全てを自社完結しているのですが、どうしても支払いは高額になりがちで、全般的に完璧性は高いのですが、
うん、
良いも悪いも古典的で、コンピュータロムのマップ変更やオートマオイルの圧送交換などの、
うん、
最新技法が不得意なので、車をよく知っている人からは少し物足りないと印象は年々増えています。
あ、そうですか。
はい。しかし、ボルトを締めるなどの基礎的な整備能力の平均値はとても高いと思います。
なるほど。
少しお話が横道にそれましたが、自社で車検が完結できない理由の一番の原因は整備士の不足です。不足といっても公的な資格を持った整備士が少なくなっていて、派遣の無資格整備士が多くなっています。私の知り合いのサンハテナのディーラーでは、
うん、なるほど、
まあ、あの有名なね、
はい、
P ジェロとか作ってるところでしょうね、
はい、
多分ね、
はいはい、
サンハテナのディーラーでは、うん、公的資格を持った整備士が1名で、
うん、
その他の整備士は全員派遣の整備士です。派遣だからといって一概に技量不足とは言えないものの、
うんうん、
私よりも車を整備するのが下手くそな整備士がいるのも事実です。
う
ん、こんな背景があるので、
うん、
自社の車検ラインで車検を通してもしも車両に不備があれば一発で指定整備工場が取り消されてしまいます、
はい、
なのでその回避策としてディーラーはユーザーから依頼を受けると不具合箇所だけを直して肝心の車検業務は外注に出す方法を取っています。
なるほど。
なので認定整備工場や未認定整備工場がディーラーから預かったユーザーの車を合格ギリギリの整備をして陸運局に持ち込みギリギリの状態で車検を合格させます。つまり最低限の車検合格品質で仕上がった車をユーザーに納車されるということになります。
なるほど。
そして後に整備不良で不具合が出てもその責任はディーラーではなく実際に陸運局で車検を通したものの責任になります。
なんと、
これが恐ろしい規制緩和の実態です。別にアウトソーシングしまくっとるっていう、外注ってことやな、確かこれね。
恐ろしいですね。
責任転嫁じゃないですけど。
まあ、車走る狂気やという言葉は昔ありましたけど、
まあまあ、
今も変わってませんからね。
まあ、あれはまあ、運転する側がね、だいぶ問題ありますけどね。
まあ、それも含めてね。
確かに、車検後に調子が悪ければ、依頼したディーラーに申し出ますが、ディーラーは、車検整備の不具合なら、実際に車検を通した業者に丸投げで、直せと半分命令するだけです。
まあ、
そして最後はユーザーの責任が問われます。昔は整備士の責任と法律で決められていましたが、 1985年ぐらいに撤廃されています。つまり今は誰でもが車の整備が合法的にできる時代ですと。
なんとの、まあ、性能が良くなってることもあんねやけども、それにしてもっと言いたいんですよね。
それでも昔ながらに信用第一、ユーザー第一で、自社の車検ラインに通して責任を持って、自社完結の車検整備を行っている整備工場もあります。
これはすごいところ、
ね。まあ、だからその、果てな性なんかはそれ やってるって言ってますよね。ま
あ、一部その、最新の技法はちょっと混ぜたもあるけどって言われてましたね。
加えて、資格者が一人で、初めから終わりまでその車に専任する整備工場も残っています。
なるほど。
外観が古くても、指定整備工場の看板を何年も守り抜き、工場内を見ると、自動車メーカー指定の10,000万円のアライメント機器や、一式100万円近くするメーカー別の診断機システムを備えた工場もあります。
そうですか。
知っている人は知っている、知らない人は知らないので損をする、そんな環境ではいけないのですが、これからはディーラーにお任せだけでは済まされず、消費者としての力量が問われる時代が近づいているということです。
そうですね。
今回お話ししたことを知っているか知っていないかでは大違いです。どこに車検を依頼するにしても、依頼した整備工場あるいはディーラーにプロ的な質問を投げかけることさえ可能です。指定整備工場なら自社で車検の合否を判断するのか、あるいは外注に出すのか、そんな質問をどんどん投げかければ、何も知らないアホな客と足元を見られることも少ないと思います。
なるほど、なるほど、なるほど。
最後にこんなことを知っているユーザーは安全ですが、知らないユーザーは毎回の車検で危険すら買っていることにつながってしまいます。
なんと。
同じお金を出すのであれば完璧な車検に越したことはありません、少しでも損をしない消費者になるためのお役に立てればと思って今回お話ししました。それでは次回まで皆さんお元気にお過ごしください。
ありがとうございます。
なるほど、
まあまあ僕はこれ、まあ、本当無責任な発言だと思いますけども、まあ、自分車持たんでよかったなと思いました
そうですね、
正直言うて今、
ね、まあまあまあ、 車はねやっぱりねあったら面白いんですけど、そういうそのまあ心配も増えません、ね、だからどっちを取るかですよ ね、どっちを取るかですね。これはもうほんまその人の
生き方ですね。
それとやっぱりあの今結構簡単に車運転できますけど、やっぱりこのそういうシステムはまだまだ古いからね、そういう整備のシステムっていうのは。だからそこはほんまはもっと国がこう介入してクリアにしていくべきなんですけど、そのあたりはやっぱりねその接待じゃないですけど、ね、そういうことも多分国の偉いさんは、
まあ、そうです。イカさんと回らん国でもあるわけですよね。クリアなし国でもあるわけですよね。
そうなんだからあんまりその、ね、整備工場とかメーカーとかにこうきつくも言えないっていう現状もあるし、まあまあ偉いさんはもしかしたらちょっとそれなりにね7万円ぐらいいただいてるかもしれないですね。まあ、そこはもう僕の邪推ですけど、まあ、そういうことも多分あると思いますし、
まあ、なるべくねなんかそんな言うたら、まあ、ほんま何回もなくて言いますけども、まあ、これから車もつきもないし持てませんけども、
いや文雄君はもうね運転できないですよ。絶対やめといた方がいいですからね。
それはもう分かってます、
ね。てかまあ免許持ってへんからそもそもね。
いやいやもう持とうとも思わなかったしね。小さい時から、はい、
はいはい。まあまあけど車があったらいいことがあるのは、ま、間違いないですから。
間違いない。なかったら生活できない
ですよ、ね。できない人もいっぱいいますからね。
まあ僕はそれでまあ息子らが持ってくれてますから、できてるようなとこもあってね。
そうですね。
はい、まあ僕はもしも何も、はい、周りが何も車なかったら嫁はんの入院すらできなかった
ですよね。そうそうそうですよね。はいはい。まあまあそういう意味でまあこういいとこもあるし悪いとこもある車っていう。
それだけにやっぱりですね。まあしっかりとリーダーがしっかりしてほしいですね。
まあほんまはこういうのユーザーに任せるんじゃなくて会社がしっかりやらなあかんのですけどね。そこをなんか無知につけ込んでやってるっていうのもまあ車業界のこう黒い部分かなっていう感じはしますね。
黒いとこばっかりですよ。
まあまあまあまあ。
黒すぎる。
黒すぎるな。
はい。
はい、というわけで。はい、ジュリー島高さんありがとうございました。
いつもなんか啓蒙的な話をいただいてね、はい、喜んだり沈んだりしております
が、そうですね、はい、皆さん機械式腕時計、
はい、
もし修理で困ってる方がいたら、はい、奈良のジュリー上島に一回ご相談してはいかがでしょうか、ね、
そうです。
ちょっとお水いただいて、
はい、行きましょう行きましょう。ありがとうございました、
うん、
はい、
僕ちょっと最近ねスイスのあり方っていう YouTube チャンネルもたまには更新せなあかんなと思って、うん、まあ、過去にこう取りだめた、スイスで取りだめた映像をいろいろ見てるんですけど、そしたら僕、ね、ラショードフォンっていうあの時計の街に行って、
はいはい、
で、ジュエリー上島の 高さんじゃない、上島さんの、昔のお友達で、沼倉さんっていう方がいてるんですけど、その方もずっと48年か、もう50年ぐらいスイス、僕が行った時で多分47年ぐらい住んであったんですけど、42年やったかな。でその方との、こう、羅生門いろいろドライブついて行ってもらったりした映像を見てて、ああ、やっぱ羅生門ってええ街やねんなとか思いながら、あ、そういや、ここの街は時計で有名やったなと。時計で有名といえば、ジュエリー上島やなと思ったんで、ちょっと今それを思い出しました。
なるほど。
はい。で、またその時の映像もこう見ながら、久しぶりにこう、上島さんのことを思い出したりとかしてたんですけど、上島さんお元気でしょうか、タカさん。
ねえ、はい、まあ、奥様のコーヒーが忘れられました
。あれ美味しかったですね。
本当にね。ちょっと奥さんの親戚の方とかね。
そうですね。
いろんな話聞かせてもらって、感動でしたね、あの日は。はい。
はい。タカさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
次は、あ、はい、オフィス樋口さんです。
樋口さん、個性の樋口さんです。はい。はい、
先週に続き、はい、京都鉄道博物館です。
なるほど。はい。
マルスを操作してから、
うん、
マルスね。
はい。
はい。わかる人はわかります。
まあね、わからない人も別に心配せんでもいいです。
多分国民の 99% 知らないです、
うん。直接あなたの命には関係ない
ですか。てか、今多分使ってないですね、マルスはね。うんうん、まあそのシステムは使ってるかもしれないですけどね。はい、
あるとこあるでしょうけども、
はいはい。マルスを操作してから、はい、新快速50周年の展示を見ました。写真が見るので、見てください。
はい、あるわけですね。
はい、はい、ちょっと待ってください。どれや、これか。これやな。今週ね、写真がいっぱいあったんで、ちょっと全部はね、はいはい、ダウンロードできなかったんですけど。
はいはいはい。はいはい、わかりました、はいこね。これから始まったんかな。
はい、はい、これね。
独特の塗装ですよね。
そうですね。近くに出かけるシリーズ153と書いてます。この車両がまあ最初の50年前の新快速ですね。
独特のなんか色ですね。
はい。まあ、これもなんかシリーズ117っていうね、また別の。
覚えてないわ。
はい、車両があって。はい、で、その時の、なんかその日本国有鉄道の名盤とかがこう展示されてて、これが車内かな。
はい。
これが初期の頃の車内なんかな。うん、昔はこういう釣り革ありましたね。
ありましたね。
ね、
はい。
はい。で、これポスター。
引っ掛けるみたいなね。うん、はい。
昔の女優さんを出したポスターですね。
はいはい。
はい。新ダイヤダイジェストとか。
ああ、まあこんなん残してあるんですね。
はい。
はい。
まあまあいろいろ。あー、ローレル賞受賞、221系電車とか、うん。
ローレル賞懐かしいですね。
はい、ありましたね、そんなもんね。まあ今でもあるんかもしれないですけど。
はい。
はい、まあそんな新快速50周年を見ながら、特急列車、新幹線の椅子ですと。
あ、
椅子も展示してあるんですか？
ねえ、これなんか一時椅子売ってまして、誰か買った人もありましたね。
これいい椅子じゃないですか？これ。
そうですよ。
ねえ。
はいはい。
これめちゃめちゃいい椅子。あ、これも。
ああ。
これ何の椅子やろ？
これ。そうやろね。こんなんなんか本番に廃車になったらどうなるか思って心配
しましたもんね。700系新幹線。7000番台サルーンシートとかなんか。
サルーンですか。
はい、サルーンらしいですね。
なんかサルーン入れて、サロンとどうしようかね、
ね、
前は。
はい。
ああ、これね。
151系電車。はい、パーラーカー座席、
うん、
だいぶ古いですよ、1960年、
どこかで僕乗ったか見たかしました、
ね、はいはい、はい、なんかすごいもうハゲてますね、だいぶ時間経ってるんで、
まあ、そらそうでしょう、
はい、まあそんな座席の展示もあります。
まあ、まあ、この博物館でいろんなことやってるんですね、
うんうん、1枚目の写真はグリーン車よりグレードアップしたグランクラスの座席で、ちょっと待ってくださいね、グランクラスの座席です。グランクラスに乗ったことはありませんが、ホームページで見ると飛行機のファーストクラスと考えた方が、ああ、良さそうです。そうですね、さっきのね、この、多分これのことやと思う。
あ、これですか。
なんかヘッドレストとかがあって、で、足もなんかこう、
上がるんですね。
上がるんかもしれないですね。で、川張りで。
ちょっと高級な富士、なんとかの マッサージ機みたいな感じです
よね。ああ、そんな感じしますね。うん、次に、貨物列車のコンテナが展示されていました。これかな、貨物列車のコンテナ、なんかこんなんらしいですよ、うん、これね、コンテナによる物流とい もうまさに今、うん、もう花形の、
まあ、これはこれからもうこれでしょうね、
はい、なんかこういうその、うん、
はい、
こう検査員というか、なんかスタッフさんのこれ制服ですね、これね、
そうね、
はい、これ何やろ、これ分からへん、これ何か
分かりません、
これ何だろう、あ、パンチカードの原理
ってってます、ね、まあ、今で言うたらパソコンみたいなもんですね。
うん、ですかね。
阪急さんのマーク入ってましたね、今。
JR だけではなく、関西私鉄の車両模型も展示されていましたと、
はい、うん。まあ、鉄道博物館やからね。
うん。あ、だからさっきの、これがそれか、阪急の。
うん。チャット見たら阪急のマークやった
ら。阪急電鉄株式会社の制帽とかね。
はい
は
い、
あとはこれ車両、これ阪急の車両ですね、おそらく。だからチケットとかも、これ京阪かな、緑色だから。
喜ばれると、そうですね。
はい。
うん、なるほど、
はい、 これが、これ阪神かな。
これしかし見るためにはもう弁当3つぐらい持っていかないと。
そうですね。
これ見られませんね。うん、またこれも、こういうとこ案内してもらうとわからんね。やっぱり、だから案内の人もいてるんでしょうね。
館内の展示を一通り見てから、うん、SL スチーム号に乗りました。
あ、ご苦労さん、ね。
乗り場付近の写真です。
あ、いえ、ありがとう。
どれやどれや、これか。ごめんなさいね、リスナーさん、僕らしか見えてないんですけど。
ですね。
はい。あの、例の扇形の回転台の。
ですね、はい。はい。転車台があって。
はい。
おのおの車庫へ帰っていくんでしょうね。バックで入るんやと思いますが、ね、
あ、中入って写真も撮れたんよ ね。あ、これかスチーム号って。
ああ、これは走ってるやつじゃないですか。
C622、622か。
短い期間やけど、なんか乗れるらしいですよ。
あ、そうなんですか、う
ん。そんなこと聞いたことあります。
ああ、車窓動画が皆さんあるみたいなんで、よかったらですね、島風鉄道チャンネルで。
見てください。僕は
見てほしいな。事前に見たんですけど、CM がちょっと多すぎたんでね。
そうです。
渋谷さん、あんまり CM 入れすぎん方がいいっすよ。
すごいですね、あれ。
ちょっとしつこかったですね。
渋谷さんに悪いけどね。
あの、動画は良かったですけどね。
そうです、そうです。
はい。ちょっと CM が多すぎたかなと思いました。はい、
うん、
最終便の後、蒸気機関車の入庫を撮影することができました。
よかったですね。
これもちゃんと 見させていただきました。なんかあれ、結局最後はなんか人力でね、あの、こう、微妙なところをこう操作してたみたいな。
たぶんね。私はあんな職人さんが嫌だったんですね。
なんかこんな緑の旗を持ってパッパッパッパッパーと振ってはったけどね。
旗をあれね、昔を使ってましたね。
いや、また旗の色によってなんか違うんですよね、
まあ、
あれね。
でしょう。
多分ね。
はい。はい、
今週のボラボラネタ以上。京都鉄道博物館について、新型コロナウイルスの影響で開館時間が短くなっていて、一日で全てを見ることが難しいと思います。
なるほど。
一日で全てを見たいなら、早朝に行くことをお勧めします。
なるほど。
うん、みたいですね。はい。行かれる方は早朝に行ってください。
はい。
はい、今週の放送を楽しみにします。
はい。個性の樋口さんです。
いや、樋口さんすごいですね、本当に。
ようやられますわ。この方も、一心、自分の進む道をまっすぐ行ってありますね。
いや、これね、皆さんね、うん、まあ、僕らのラジオ聞いてある方だったらわかると思うんですけど、やっぱこんだけ撮影するのってめちゃくちゃ大変ですからね、あの、カメラ向けるだけでもしんどいのにね。うん、
まあ、それを好きでないとできない。
できない、絶対できないですね。うん、これやらされてるから
ね。仕事で行ったぐらいならもう2、3日で乗り降りですわ。
そうですね。
あの人はもう、とことん好きでね。
そう
もう鉄道真珠もしはじそうな人ですよね。
曽根崎真珠みたいな感じで、ね。
鉄道真珠。
近松門左衛門ならぬ、樋口みたいなね。オフィス樋口ですね。
はいはいはい。
高重さんです。
はい、待ってました。
ありがとうございます。
毎度です。
ピースラン世界5大陸4万キロランニングの旅を走る。
はい。
現在休止中。
はい。
ですが、過去閉じるアドベンチャーランナー、高重勝彦です。
はい。
さあ、来週からいよいよ3月。
ですね。
学校にとっては卒業シーズンでもあります。
そうか、卒業や。そう言うたらね、うん、はい。
まだ入試が終わっていない受験生もいるかと思いますが、
はい、
最後の最後までぜひ頑張ってもらいたいところ。
ね
今日ね、僕、ちょっとあの、外車で走っとったら、近所の大学が入学試験でした、今日。今日25日が。
入学式
あ、じゃなくて、あの、入学試験。
あ、試験
入学試験。だから、まあ、受験の人がいっぱい来るんでしょうね、おそらく。
ね、
まあ、頑張ってや、とか、言いながらね、ちょっと自分の、その学生時代思い返して、はい、あ、よう、大学落ちたな、とかね、思い返しました。はい。
いやいや、もう、もっともです、それは。よくわかります。僕もよくわかります。
はい。今までの生活とお別れして、
うん、
4月から新たな環境で生活される方もいることでしょう。
はい。
3月はお別れシーズンでもあります。この時期、四半世紀ばかり教員をやっていた私には卒業というものにあれこれ思いを巡らせることが多いです。
でしょうね。
教員時代に一体どれだけの卒業生を送り出したのか見当もつきません。
なるほど。
そうですよね。1クラスやっぱ3、40人おったでしょうからね。それを四半世紀やったらやっぱすごい数になりますよね。それでも今なお交流のある卒業生たちもいますし、
うん、
なんか、あ、そうか、学年とか、学年でもっといますもんね、人数ね。
そうですね。学年まで言うとね。
うん、中には SNS でもつながっていて、
はい、
ことあるごとに近況をお互い知ることもできます。
なるほど。まあ、教師の方のそれ特権ですよね、
そうですね、
それはね、
うん。一番最初の頃に関わった教え子たちは、もう50代の半ば。う
ん、ああ、そんなんですか。
コロナ禍で昨今は同窓会もほとんどできていませんが、
うん、
お孫さんがすでにいる者もいるし、
ああ、まあ、それはそうです。
会社を経営する者もいます。
なるほど。
10代の頃のやんちゃ坊主が政治家になっていたりするというのも、また不思議なものです。
そうですね。
そう考えると、若いうちにどんな境遇であっても20年30年40年経ってみて人生大きく変わる可能性があるのだということです。先のことなんで誰にも分かりません。だから今この時間を大切にする必要があります。
なるほど。
還暦を過ぎて先がだんだん短くなってきているがゆえに今何をするにしても丁寧に ことに当たらねばと思います。
はい。
さて話題は変わりますが、
はい、
コロナ禍の今、特に健康を第一に考えるべき時期でもあります。
うん、
健康を意識する機会、皆さんにとって普段どれだけあるでしょうか。ちょっとためになる記事を見つけましたのでシェアします。
ああ、そうですか。ありがとうございます。
はい。中村天風さんっていうんかな。
はい。
出す健康の秘訣という、そんなのがあるんですね。
出すってはものを出すんですかね。
まあまあ、ちょっと読んでみましょう。1から4まであるみたいですけど。はいはい。呼吸と。
なるほど。
息。
なるほど。息を吐く。
はい。これは吐いてから吸うと。
うん。
吸ってから吐くんじゃなくて吐いてから吸う。
これを言いますね。はい、最近なんでか知らんけど。
そう。で、汗。
はい。
流すことで老廃物を体外に出す。
なるほど。
で、声。
ああ。
出すことで心の浄化をしてくれる。
なんと。
で、最後の4。
はい。
面白いですね。知恵と書いてますね。はい、はい。知恵。
はい。
アイデアを出して脳の活性化をする。
なんとな。
はい。
なるほど。うん、
で、米印書いておりますが、はい、疲れたら何度も深呼吸をしてリフレッシュ。
なるほど。
走る際にも自然な呼吸。
うん。
一日に一度は汗をかく。
うん。
汗をかく快感を忘れてはならない。
うん。
そして歌でも朗読でもいいし、積極的に声を出す。
なるほど。
思いを言葉にすることが癒しになる。
なるほど。
そして最後のこの知恵の方ですね。発想力を高める。馬鹿げたことでも知恵を絞れば、ひらめくものがあると。
なんとなんとなんと。
ということで、まあ、何でも出せと。
そうよね。
ということなんですかね。
まあ、出すってことは、まあ、次の段階として体入れてるからね。
そうですね。
要は体を、まあ、生らさんと。
そうですね。
もうしょっちゅう風船を膨らましたり、縮めたりするみたいな作業をやれてる
んですよね。うん、そういうことですね。
まあ、それは活性化ってそういうもんです
よ。そうですね。
いうことを聞きました。
心と体のバランスを保ちながら日々笑顔ポジティブでいられますようにというお便りでございました。
はい、まあ高島さん見てたらいかにそれを実行してやるかよくわかりますよね。
まああんまりこう多面と、
まあそうですね。
まあ特にそういう汗とかね。
あ、まあそうですね。
声とか
老廃物は
そうですね。ちょっとギャーっと吸ったりして、ね、笑いヨガでもしながらね。
まあ、まあ、まあ
外に出しましょう。
そうですね。はい、
高島さんありがとうございました。
はい、毎度いつもいい話をいただきます。
はい。
はい、
以上です。
ありがとうございました。
はい。ふみおくんはどうでしょうか。
あ、僕の方ももしあれば言いますけど、特に今、忘れてるところはないと思います。
そうですか。
はい。
はい、というわけで、以上をもちまして、リスナーさんからのお便り紹介終了です。
はい。
はい。同時に JOBBB684。
はい。
すべてのプログラムが終わりました。
はい、はい。
まあ今日はちょっとね、短めでしたけど。
まあ、ちょっと短縮でさせてい
ただきます、ね。まあ、我々も最近いろいろちょっとこう、ありまして。
忙しいですね。
なかなかこう、取材専念することができてないんでね。
あ、ほんまに忙しい。
ちょっとこの環境変えたいなと思っております。
ね、
はい。
まあ、みんなそれは同じ気分じゃないですか。
そうですね。
まあ、はい、まあ、健康な人も今ちょっと、たまたま病気してる人もありますから。
そうですね。
まあ、やがて病気は消えていきますし。
そうですね。
ね、
はい。
まあ、健康な人も安全ではないです。
はい。はい、それ、ええんか悪いんかようわからない。
いや、両方とも気をつけようということを言ってるんですよ。
はい。でね、我々ラジオ以外もいろんなメディアで情報発信しておりまして、
はいはい、
Facebook、Twitter、Instagram、
はい、
そして YouTube。
はいはい。
で、ふみおくんの FM ラジオですね、
はい。ありがとうございます。
あの、先週は視聴者の方が来ていただいて、
あ、そうでした。
こんな立派な分担を。いただきました。
第一課の方ですね。
はい、ちょっとごめん、卵割れてまうから。
落としても割れへんねん、これ、これ。
あ、そうですか。まあ、気をつけてください。
はい、
はい、分担をいただきましたし、はい、まあ、こういうやつやったらね、
はい、
いくらでもいただきますんで、よろしくお願いします。
あ、氷が出た。
あ、今、穴から拭いたんですか。
いやいや、ダチョウの卵の穴、ふーっと拭いたらね、氷が出てまいりまして、はい、気をつけましょう。
はい、で、ふみおくんの、ラジオはですね、
ありがとうございます。
はい、FM 千里ですね。
はい。
バンちゃんのこれラジオ聞く聞くでございますが、
はい、
今週は2月の27日の
終わりですよね。
土曜日ですね。
高橋さんおっしゃったようにもう、はい、今月最後の放送です。
2月は27日の放送で、
はい、
まあまあ2月自身はその次の月曜日曜日が28日で終わりなんですけど、その1日前の27日の土曜日の朝の10時から2時間、
はい、
FM 千里で生放送いたします。
はいはい、
今週は何を、
あ、今週のメインイベントはですね、はい、やっぱり昭和100名水をずっとね、
はい、
まあ20年とか30年前に取材したやつをもっぺんドライブかけて新しい、うん、リメイクもしてるんですけども、
あ、そうなんですね。
まあ、今週はですね、はい、ね、九州のね、長崎県の島原へ行きます。
おー、遠いとこ行くな。
これはね、
こっから僕らからしても遠いですよ。
そうですね、
これ
すごかったですね。
あ、そうですか。
普賢岳というね、大きな雲仙の山の一つが爆発して、
はい、
大変な人が亡くなったとこですね。
なんか僕の中ではこう隠れ厳しさんとかね、
あ、それはそう
ですね、いてそうなイメージとか、あとカステラとかがなんかうまそうな、
一気があったりね。
そうですね、ちゃんぽんがあったりとか。
まあそうですね。
人のこと言ってますけど、ま
あ、非常に島原半島の根付にあるところで、
はい、
すっごいまあ綺麗なところなんですけど、一旦ことが起こると大きいんですよね。そこにあの島原市中があって、そこが水の町なんですよ。
お
市内に60何箇所かね、綺麗な水が湧くんですよね。
あ、そうなんですね。
うん、その辺のところをまあ水飲みながら、島原の歴史、
はい、あ、いいですね。
行きながら
旅行、耳でこう水を飲むみたいな、ね、
旅行気分も味わっていただく、はい、ということになっております。はい、結構好評でね、皆さんよく聞いてくれてあります、
はい、ありがとうございます。
よろしくお願いします。
2月27日土曜日朝10時から2時間ですね、
はい、島原、
はい、FM 千里バンバ文雄のこれラジオ聞く聞くでございます、
はい、
インターネットで皆さん聞いてください。
お願いします。
お願いします。
ありがとうございます。
で、あの YouTube の方なんですけど、まあ、バンチャンネル、バンメシチャンネル、
はいはい、
まあ、あの依然として結構好調なんですけど、
ありがとうございます。
あの鉄の細道チャンネルね、
はいはい、
タブさんと2人でやってるチャンネルなんですけど、うんうん、あっちの方もあの新しい動画出してない割には徐々に登録者増えていって、
ね、
昨日がね330人いたんですけど、ちょっとね なぜか329
人急に脱落ました
か。そう、減ったんですけど、
まあ、そういうことあるね。
そうです、あるんですよ ね、
ま
あ、なんか気に入らんかったんか、
うん、
もしくは、うん、その人のチャンネル自身が消されてしまった可能性もあるし、まあ、それはちょっと理由はわからないですけど、まあ、とりあえず今330人近い方が登録してくれておりまして、
はいはい
はい、まあ、目下目標は1000人と。
そうですね。
いうことでね。
まあ、
これ。
1000人はきついですよね。
まあ、登録者1000人になって、年間4000時間の視聴数で、視聴時間で、あの、収益化ができるんでね。
まあね。
で、まあ、僕とタブさん、まあ、これ収益化できたら、またあの、取材のお金に使おうなって言ってるんで、あの、そんなところで還元もしてい
く。コーヒーもね、そうですね。飲めますもんね。
そうですね。なんで、あの、もしまたこのラジオ聞かれてる方でね、鉄の細道、ゆるゆる鉄道散歩登録されてない方、もしくはお友達でね、鉄道好きの方がおられましたら、ぜひ、我々の鉄の細道チャンネルをですね、ちょ宣伝してほしいなと思っております、は
い、よろしくお願いいたします。
あと、あのスイスのあり方チャンネルもね、こちらもちょっとあの動画なかなか更新できてないですけど、
うん、
今あの195人の方がね、
なかなか
ちょっと増えたんですよ、うん、やっぱりあの暖かくなってね、
うん、
まあ、徐々にこうなんかワクチンができていって、こう海外旅行できるかなみたいな機運が今ちょっと高鳴ってて、
うん、
まあ、そういう人がもしかしたらちょっと情報を探してるんかもしれないですね。
あるいはまたスイスファンの人がね、
そうですね、
最近の情報とかね、うん、旅行の話が欲しいない人もあるかも、
はい、まあ、そういう方が登録してくれてますんで、まあ、こちらもし皆さんよかったらよろしくお願いします、は
い、お願いします。お願いばっかりです。
はい、じゃあ次週は2月、もう今日は2月で終わりです。
はいはい、
はい、次週はですね3月の4日。
えらいことですね。
ということですね。
いよいよ、春らんまんの
3月ですね。そうですね。3月に入りまして。
花咲かしたいですね。
そうですね。はい、まあ我々もちょっと、あの、そんなに取材はいけないんですけど、まあ何かこう、部屋の中でできるような。う
ん
う
ん、まあ企画してるんですよ。
そうですね。うんうん、はい。ネタとか
を、
ここで発表したいと思いますので、ぜひ皆さん、はい、次回は3月4日木曜日夜9時頃、こちらのホームページで JOBBB685。
はい。
お楽しみください。
はい。
はい。というわけで JOBBB684 は私、バンマ哲平と。
はい。バンマ文夫。
そして、リスナーさん。
はい。
そして、ちょっと今、病み上がりのよっちゃん。
はい。頑張ってます。
はい。他でお送りいたしました。
うん、うん。ごめんなさい。よろしくお願いします。
はい、それでは次回 JOBBB685 でお会いしましょう。さよなら。
バイバイ。